どうも皆さん、おはようございます。トルコ名人でございます。今日は珍しくね、朝の早々から撮っているんですよ。引き続き長野シリーズでこの方に登場していただきます。どうぞ。
おはようございます、坂本です。
声が出てないふりしてるんですけど。
声が出てないふりじゃなくて声が出ないですよ。昨日何時間喋ったんですか？
数えてないですね。8時間、いや7時間、実通で6時間ぐらいですかね。まあいい感じですよ。
いい感じか。
昔はこれを2週間2回やってたんですよ。
まあそうなんですけどね、そうなんですけど、わざわざ東京からこの長野に来ていただいて、
はいはい、
どこにも出かけることもなく、部屋に閉じこもってずっとラジオ撮ってるって。
外はすごく今日は快晴で、
今日はいい天気ですよ。
外に出てやりたいんですけど、
はっきり言って今日はもう本当に、まあもう秋晴れ、
うん、
秋ですからね、この信州は、すごく天気よくて、こう今うちの窓からも南アルプスが見えてるんですけども、
はい、もったいないですね。い
や秋のこの一番気持ちのいいシーズンに新州に来ときながら、まあいいんですけど、
坂本さんのお部屋でね、寝かしていただいてですよ、はいはい、
よく寝れましたか？
よく寝れましたね。なんだかんだやっぱりね、おっちゃんになってきたから僕も、6時ぐらいやっぱり目覚めるんですよね。
そうでしょ、
目覚めて、まあ2度寝して、3度寝ぐらいしてるんですけど、まあそれでも起きたら8時過ぎですよ。
もうあんまり寝れないですね。その昔みたいに、そう、休みの日に昼過ぎまで寝るとか。
まあさすがにね、多分坂本さんは7時前に起きてるだろうなと思ったんで、これ寝てたら、おっちゃん怒るかもしれない。
いや、怒りはしない。でも、大学生の頃って下手したら夕方まで
寝れました。寝れました。時計が一回転できるぐらいは夜に寝れますからね。
そうそうそう。ほんで、まあ、例えば徹夜したりとか、ものすごいしんどいことをした後、寝て、朝起きたなと思ったら、もう一日経った次の朝やったみたいな、
ね。ありましたね、そういうことも、ね。24
時間寝てたよっていうぐらい。
徹夜した後とか、もう朝、明け方までずっと遊んだ翌日ってそうでしたよね。
だから今が何日かわからないっていうのをようやってましたけど、いや、寝れないですね。
本当に。
やっぱ寝るっていうのは若さの証拠ですからね。
本当それは思いますよね。
もう何ができなくなったって、その体力とかものよりもとにかく寝れない。
寝れない
、
ね。確かにそうだ。
という
ところでね、まあ今日はいろいろっていうか、まあ時間もあるんで、まあまあダラダラとはしないと思うんですけども、まあこれは何週ぐらい続いてるのかですかね、坂本さんの回がね。
で、こう、間にこう、入れていけば。
ポリスキーが出ていたりとか。
そう、なんかそういうね、いろんな人のをこう、入れていったり、ネタまに出してみたり、いろんなことしていったら。
きっとしたら坂本さんこれ12月ぐらいに喋ってるかもしれないですよ。
来年の夏とかね。
それはないわ。まあそんな感じなんですけども、はい、まあ今日も頑張っていきますよ。のびついってプレゼンツ、のびつアーツ。
小学校の時に健康診断をするじゃないですか、
はい、
まあ、あのもう結構大きくなって、まあ、中学とか高校の健康診断ではなかったんですけども、座高わかるっていうのがあったじゃないですか。
ありましたね、
はい、
もうごめんなさい、座高の話をするとは聞いていたんですけど、一個すごいことを思い出しました。
すごいこと、
僕がコンプレックスになっていることでもあるんですけど、
大きすぎるじゃなく、
大きすぎるは、まあ、コンプレックスなのかな、大きすぎるかどうか分かんないですから、坂本さんのチンチンと僕見比べたことないですしね、そうじゃなくて、座高もそうなんですけど、なんか男の子が上半身裸になって、アメリカの指名手配犯の写真よろしく、みんな壁際にバーン並べさせられて、背中を先生に見せさせられるイベントってなかったですか？健康診断で。
ないよ、そんな。
お前、背骨歪んでるなみたいな見られたこととかない？
いや、ない。初めて聞いた、そんな。
え、これは、うちの地域だけ？
地域っていうか、その先生の性癖なんだじゃないの？
いやいやいや、ずっとそれが保健の先生が、
長年
すぐ小学校1年から6年まで4人ぐらい並べられるんですよ、保健室に。
はいはいはい。
で、背骨が曲がってるというか、まあ、なんでしょう、ちょっと右上がりとか左上がりとか
ありますね、ありますね。はいはい。
ね、
姿勢悪いっていうのね。
姿勢悪い。それをチェックされるんです。動いたらあかん、 おいだがん、うん、って怖い保健の先生やったんで、うん、すごい怒られたんですけど、で、あんた歪んでんな。
で、
は
あ、いや、だからそれ歪んでるのは分かります
よ。いや、だからその歪みをどうやって矯正すればいいのっていうのを、教えてくれず、で、うち帰っても、あんた姿勢悪いかや。いや、どうしたらいいの？
普通そこでテレビやったらね、うん、その保健のおばちゃんがちょっと寝てって言って、うん、なんかうつ伏せになったりとかして、こう、膝を上げたり下ろしたりとかして、さあご覧の通りって言ったらまっすぐなるんでしょ？
なるんですよね。
うん、
これそういうカリスマ整体師。
これで両足がピタッと揃いました、うん、みたいな。そんなもなくただ単に歪んでるって
言われて。歪んでるなって言われて、うん、すごい理不尽に思ったんですよ。いやいや、だから、うん、人の体つきのことなんだから、それいろんな人もいるじゃないですか。右肩ガーッと上がってる人もやっぱりいますよ、やっぱり。
まあ、右手の方が長い人とかね。
いますよね。
うん、それ普通にいるんですよ。
で、それを、うん、いや、歪んでんなって言われて、
うん、
それに対する解決策も何も言わないまま、うん、姿勢を正しましょう。じゃあ、姿勢を変える方法論みたいなのあるんやって言えよと。
そうそうそう。で、そもそももしかしたらその、立ってる足がまっすぐなってないとか、
うん。かもしれない。お前の歩き方が多分変だからっていうので、そうそう、うん、生活改善のことを指導してくれたらいいんだけど、うん、一方的に怒られて、
うんうん、
すっごい理不尽だったんです。で、たまたまね、その、多分ね、南河内の中で、うん、ちょっととんがってた保健の先生なんだと思うんですよ。
あ、かなりその界隈では有名な。
やったんでしょうね。うん、あの、養護学級じゃなくて、養護の先生、保健の先生って、
うん、
結構、あれって居座るもんなんですか？結構入れ替えられ
居座る。
いやいや、もう、その保健の先生は、うちの兄貴がいる時からいたんですよ。
あ、でも、でも、転勤あったと思うよ。
あるでしょ？
あるあるある。
でもずっとその先生が居座ってたんですよ。
だからその先生は、もうその学校の主で、
うん。主なんでしょうね。
おそらく校長の弱みも握ってるし、
うん、
もう誰も知らんような開かずの扉の向こうのこともみんな知ってるみたいな。
いやー、だから、うん、で、それだけじゃなくて、これ言ったら僕、地域バレるかもしれないんですけど。
バレてるよ。
知ってるけどね。うん、あのね。
地域はバレてますよ。
あの、毎日3時間目の、うん、就業5分前になると、
うん、
鬼太郎のシルクロードが流れたんですよ。
おい、鬼太郎みたいな。
いや、そっちじゃない。ダラララララって NHK のシルクロード。
オカリナ。シンセサイザーとか。
そうそうそうそう、そう、そう、そう、鬼太郎ね、
うん。うん。喜ぶ方ね。
で、これから、遠方業種を始めます。
え、何それ？
窓の外に並んで、遠くを見つめましょう。
あ、目を良くするやつ？
イエス。で、まあ、僕らだとそらね、うん、金剛山とか二条山とか見えるんですよ。
はいはい、あるあるある。
あの辺、ものすごい見晴らしいとこやったんで、学校が。
っていうか、すぐ近くやから遠方ちゃうやん。
いや、遠方や、いうね。
いやいや、遠方ちゃう。目の前やん、金剛山。
いや、そんな、俺は僕はちゃい赤坂村に住んでるわけじゃないから。
なんかあの、校舎の窓から無表見えるわとか、そんな
違う。そんな見えへん。いや、誰か登ってるわとか見えない。
うん、あ、そうなんや。
で、そういうふうに金剛山とか見ながら、
うん、
こうやって、目が良くなるよって言われて、
うん
うん、なんかそういう取り組みをしていて、うちはすごくそういう取り組み頑張ってるんだとか、
とんがってるな。
朝早く、
うん、
走れジョニーが流れるんですよ。朝の8時ぐらいに。
走れジョニーってそれ何なの？
走れジョニー、ふぅー走れジョニー。
それ誰の曲？初めて聞いた。
ジュクジュクジュクジュクジュクジュクジュクジュクジョニー、ジョニー、ジョニーっていうのが、
あの、
NHK のアニメであったんです、走れジョニーって。
あ、ブルーハーツではなく。
いやいやいや、あ、そんな感じですね。
一種ブルーハーツかなと思った。
あ、ヒロトっぽかったっすか、今。
うん、ヒロトっぽくはないけど、ブルーハーツが歌っててもおかしくないな。
走れジョニーとか言いそうですよね。
いや、もしくはジュン・スカイウォーカーかな
と。うん。で、それも多分、南河内で、
うん、
保健体育頑張ってるぜっていうのでアピールで、
うんうん、
まあよくあるじゃないですか、なんか、なんか痩せれ物をしなかったら一日星取り表にポンってシール貼っていくみたいな、激推よみたいな。
今でもうちやってるよ。
やってます？
うん、会社で。
会社で
会社
で、よかったねアベノマシまで行けたねみたいなやるんですよ。
あ、その、なんていうの？その、スゴロクみたいな感じで。
そうそうそうそう。今日はグランドを、参集できましたみたいな。だからさ、それでもう、強制参加ですよ、5、6年になると。
もちろんあれですよ。あの、学校の中は裸足でみんな歩いてるわけでしょ。
そこまではしなかったですけど、まあ、当然それ、僕が卒業した1、2年後ぐらいから、あの、父兄からすごくクレームが来たみたいで、強制参加はなくなったみたいなんですけど、それはね、ある種ね、多分うちのところが、
うん、
地元がとんがってたというよりも、
うん、
多分ね、日教組が異様に強かったから、その辺の、うん、あの、なんか、
まあ、もともと大阪って日強
強い。強い。さらにより強いところやったんですけど、だから共産党姿勢のところでしたからね。
大阪の中でも特にとんがってる。
とんがっている。
パピコのとんもとんがってるけど。
とんがってるけど、うん、そういうところで育ったんですよ。
あ、だからとんがって
る
んだ。
とんがってるんです。ただ、すごいナンセンスなのは、本当に僕傷ついたのは、うん、その姿勢、うん、背中向けさせられて、うんなんか今一種僕が人権派だったらこれはおかしいって言うと思う多分
裸にすること自体もね
いやもう健康診断からいいんやけど
いや俺はね並べて
比べて
あんた兵隊のね検査やないねんからね
歪んでますさー
そうそう
歪んでますさ
ー公衆合格みたいな
そう公衆合格そういういやどだから日教組が強いところいや日教組なのかな日教組
保健の先生
やろ保健の先生が非常にとんがってたのかな、うん、
いや俺だってそれ中学ぐらいの頃はいつもあの窓の外の生駒の山を見て自分で目を良くしようと思ってましたよ
いやいやでまくった都市伝説でね、うんうん、あんた髪の毛長いから目悪なるんやってだから小中学校っていうの
そんな都市伝説初めて聞いたわい
や
い
や小中学校っていうのは基本あの坊主にしないとダメっていう時代やったでしょ坂本さんも
俺は坊主やった
坊主やったでしょ、
はい、
僕も坊主やったんですけど
ほんで結構伸びるの早かったから、うん、苦労してへんからやっていつも言われた
何やそれ意味が分からへんわ
え苦労してたら爪伸びるの早いとかなんか
逆かそれも都市伝説ですよ、ね、
逆か、うんうん、なんかそういうのがあったやろ
うん
でそれを
栄養状態ええんや言うたって言ったったらいいんですよ
そんな分からんかったかすいませんって言ってたもん
そうでしょ理不尽に保健の先生からは生活習慣について僕らは怒られてあなんか半ばちょっと人権侵害だなって思う、うん、私は骨が歪んでいますすいませんみたいな、
うんうんうん、でだから結構あの頃ね、うんまあ、僕ちょっとあのぽっちゃり系やったんですよ
ぽっちゃり系だったんですよね、
うんうん、だからもうそれに関してもあの結構理不尽な扱いを受けてましたよ今と違って、うん、今やったらそれも個性だから。
あ、ナンバーワンにならなくてもいい。うん、誰でも一つのオンリーワン、
ね。いやいや、オンリーワンって言うほど珍しくもなかった。デブ結構おったから。でも、なんかその、デブだけ呼ばれるみたいなね。
ああ
健康診断とか、はいはいはい、そういうなんかそのイベント
の問題ありの。
別に俺らがね、うん、あの、所長が来るわけじゃないよ。うん、デブは残れみたいな。
で、あれ、所長が体育館に集められるとか、先生集められるとか。
うん、
だから僕、昔も何遍か言うたけど、ちょっとあのできないこうグループになって小学校、うんの 1,2 年までお昼の体操って言われて、うん、体育館に集められましたもんみんな遊んでる中
あ目つぶって鼻に指当てられへんとかそういう
的なやつとか例えばこう、うん、
もしもし親指とし
てもしもし亀をこう親指と小指をこうやって、うん、もしもし亀をとかね、
うん、
そういうのをやたら一緒にやらされて
ちょっと疑われてた
んだちょっと疑われてたんですよね、
うん、
ちょっとこの子やばいかも
いや何したんやろな
そら、いや、すぐ喧嘩してたからかもしれないですね。
あ、コミュニケーション的に問題があると。
あの、うん、ただ一人のやつが大嫌いで、
うん、
そいつを毎日喧嘩してたから。
あなたほんまに、小さい頃から嫌いになるととことん嫌いになる。
いやいやいや、あなたもじゃないですか。
そうですね。
そうでしょ？
ただ俺は喧嘩しないで無視してたから。
うん、ああ。いや、
そう。一緒やん。一緒やん、小学校の頃から大人になってもやってることが。
いやいや。で、いや、そんな感じでね、うん、なんか僕はその保健の先生に、ある種人生を変えられて保健体育って用語の先生ってすごい大事やなと思う、う
ん、人生変えられたっていまだにその自分は背骨が歪んでる人間だっていうトラウマいやい
やなんか歪んでるピシッみたいな、
うん、
ほないくらでもみんないるじゃないですか姿勢悪いとか
というかまっすぐな人間なんていないでしょ
いるのそんない
やいないはずよ
でそれに行くたびに整体とかマッサージとか行った時に、うん、わあちょっとこれ右の肩が上がってますねとかうっさいわみたいな、
うん下げてくれや。
うん。で、下がって、あ、よかったなって思うんだけど、
うん、
そんなもんね。
逆に左上げたったらええやん。
そう、こうやって。
いや、でもまあね、その、体が曲がってるっていうのは、うん、もう昔は、今も言うでしょうけど、うん、特に言われたね、俺ら。
だからなんか、すごい、なんかね、その背骨、歪んでる、プラス、そうそうあの、コーヒーは飲むな、うん、コーラは飲むな、とか、溶けるとか、うんもう
俺結構あれですよあの定規を背中に刺されたタイプですよ
ああもうそれもね、うん、もう今やって人権派だったら人権侵害ですよ
えそうなの
本当に
だから俺は普通に姿勢よくしてるつもりやけどま、うん、っすぐじゃないって言って背中にこう棒みたいな
どうしたらいいんですか
まっすぐに
まっすぐに、
うん、背骨をほんまに横から見ても S 字型ではなくまっすぐに
いやだ S 字の方がええんちゃうの普通は
いいよ
でしょ？
うん、いいよ、うん。そもそも俺ら昔四つ足で歩いてたんだから。
そうですよね。
うん。いや、それ差別用語じゃないよ。ほんまに。いや、差別用語じゃないよ。
ほら
いやいやいやいや、いや、本当に。
ほら
ただね、
うん。
ただまあ、本当にもう昔はその姿勢とか、うん、なんかそういう、なんていうの、やっぱり、ちょっと偏見の目が先生にもありましたよ、普通に。
今から考えたら、うん、海軍精神注入とか言われてる時代とまだ地続きにあったような気がするんですよね。
全然あった。
ね。
普通に
あった。ある意味ね。
うん。だって、お前らこんなことしてたらあんなになっちゃうぞみたいな。
よく言われましたよね。
よく言われた、よく言われた。
うん、あんなになっちゃうよって今、あんなんって言ったら怒られますからね。
そうそう。ほんで実際そのあんなんっていう先にほんまにあんなんがおんねん。
あんながね。
あんなんがおんねん。うん、それを、その言ってる先生は、うん、道徳の時間に言うからね。人間読みながら、ま
あ、人間読みながらあんなになるぞ、
そう、もう下手したらその人間の中の登場人物させて、うん、お前らもこんなんなるぞっていう、
いや人間っていうのは、うん、もうこの僕らのラジオずっと聞いてくれてる人はよくわかると思うんですけど、うん、大阪府の道徳の服読本があるんですよ。
そうイニシャル GZ だのオフィシャル
ブック、オフィシャルブックですよね。あの人間っていうその、うん、まあ、大阪で童話教育とか人権教育がすごい盛んだったんで、
はいはい、
そのおどろおどろしい版画のね、
うん、
イラストが描かれた
有名な版画が画家が描いたんでしょうけど、
あれ有名な画家なんですか。
多分そうじゃない、出ないとあんな恐ろしい目つけてこっち見えへんやろ。
そうなんですよ、うん、そういう副読本を読んで、うん、三年寝太郎とか、うん、なんかうちのうちは肉やでとか
もう胸痛いなのかやめてくれ。
そういうふうな、そういうふうな、うん、うちのうちは、靴屋でとか、
靴屋でとか、
そうだったんだみたいなことがよくわかる本を僕らは読まされて、あの、差別教育を助長する反面教師の副読本だったんですけど。
じゃあそりゃそうでしょ。あの本読んで、うん、ああ、新大阪のあそこってそういうとこなんだってようわかったもん。
ようわかってましたよね。
ようわかった、わかった、わかった。うん、いや、でも、まあ、
橋のない村とかね。うん、
そうやね、うん、まあ確かにその人間はまあ昔散々喋ったからもういいんですけど、もうそれをあのでもちろん熱狂素が強いから、
うん、
先生たちはそういうのにまあ敏感な先生だったんですよ、うん、うちは高校もそうだったからね、うん、あの高校行ったら授業が全部あの自習になってて、うん、先生はあの駅前で赤旗配ってましたから、
おかしいよな。
で先生朝の1時間目終わってたら自習だって言って、そういうとこだったんですけど、うん、でもそれをその人間の使い方知ってる先生ってそんないなかったからね。
人間の使い方を知っている、
その人間というその副読本を、うん、そのちゃんと理解っていうのかな、
うん、
ちゃんと理解して何のために、
うん、
なんて、まあ、そもそも人間っていう副読本が何のために出してるのかっていうところからいくとちょっと怪しいところもあるじゃん、
うん、
だってあれ買ってんだから。
そうですね、買ってるんですよね、
学校側がね、
うん、
その教科書ではなく、うん、その専門の団体の人たちだから買わせていただいてるんですから、
うん、そういうことを知りたいと、教育として。
そう、うん、別に無理やり売られてるわけじゃないけども。
そうですね、
うん、でも毎年買ってたんです
けど。でもあれ橋本さんになってからあの辺ってどうなったんでしょうね。
いや、わかんないですね、
うん、
だからもちろん今でもやってるとは思うけど、
うん、
あれやってたかな。よく考えたらうちの家で見たことないぞ俺。
ほんまや、
あのその
ソニック君が人間を勉強してたかどうかですよね。
してないな。
人間とかいう名前じゃないかもしれないですね。もっと爽やかな表紙になってるかもしれない。
そもそも道徳の時間がなかったよね。
あ、ないんですか。もう
多分なかったと思う。
ほう、
なんかその総合とかなんかよく分かんないけど、うん、そういう時間かな。俺人間見てないわ、うん、そう言ったら
もうなくなってるんだ
と思うで。
これ調査したいですよね、うん、昭和何年じゃないね、僕が昭和最後の卒業生なんで小学校の、うん、平成何年まで人間あったのかっていうのを知りたいですね。
一時期問題になったからね、あれ、そのいろんなことで、その新大阪あたりの駐車場とかそういうのすごいなんかこう闇の部分的な感じで、
触れてはいかんやろっていうね。
まあ大阪ではずっとアンタッチャブルな感じだったけど、まあでももしかしたらもう今やってないのかもね。
うん、
ただもう実際にだからその先生によったら、
うん、
全くその人間を1年間1ページも開かない先生もいたから。
いい先生ですね、今から考えたら。
いいのか悪いのかよく分かんないけど、とにかくその道徳の時間だけど、うん、人間なんか出さないっていう、うん、もう普通にみんなで例えばあのちょっと今仲が悪い人たちのことをみんなで考えましょうとか、
うん、
この前見たそのね、例えば映画とかテレビの話をみんなでしましょうとか、うん、仲良くハンカチ落としましょうとか、
うん、
なんか一生懸命時間を潰すことだけを考えてた女の先生とかいたよ。
うん、涙ぐましいですね、
うん、だからその時職員室で俺らは、うん、まあ、どういうやり取りがあったのか知らないけど、うん、なんか固くなり人間は
まあ、多分その先生多分嫌われてたかもしれないですね。
今思えばね、うん、心配やけどね。
心配ですね、本当に。
そうそうそう。
守ってあげたいですね、その先生。
どうやって。
女の先生でしょ。
女の先生。
うん、うん、
だからその女の先生はなんかポリシーがあったんでしょうね。うんうん、で逆に今度そのまあ2年ごとに担任変わってるから、うん、次の担任だったらもうなんか暗記できるぐらい読ませました。そもそも今考えるとなぜ3年目太郎なのかっていう。
不思議ですね。
え、あれはなんかあのその何比喩何
比喩なんのかな。
え、ただ単に3年寝てても1回仕事したら OK みたいな話やろあれ。違うの。
まあまあそういう話かな。
うん、なんかえだから子供ながらに3年寝たろの話聞いた時に、うん、えこれで OK なんてちょっと思ったの。なんか3年間ずっと考えてたよって言うけど3年考えるほどのそんな考え授業でもないやん、
うん、
田んぼに水引いたみたいな話やろあれ。寝てる間に まず手と足動かすやって話やん今やったら。
まあね、
うん、だからあの話もねなんで人間にあれが乗ってたのかいまいち
不思議ですね。
そんなにねだからね統一感ないんですよあの人間で。
ないないない、
ね
うん、
もちろんあのそういう差別されてた人の話もあるし
貧しいうちの話
もあるし、
ね、裕福なうちの話に、ね、引っ込んでこないですからね。
そうなんですよね、うん、でも裕福な人には裕福な人の悩みがあると思うんですけど、
そう、それもちょっとね、
うん、
金が全てじゃないんだよっていうことを教えることもあっていいと思うんですよ僕は。
はいはいはい、
うん、あとそして誰もみんな金目当てで僕の本心は分かってくれないみたいな、
あ、そんなあのスネ夫の本心を聞くみたいな、
聞くみたいなを聞きたいなって思いますよ。でも、
うん、
じゃあ金は全てじゃないんだって。
だから結局だからあの人間っていう福徳本を使って、うん、ちゃんとそういう教育をできた先生なんてまあ一人もいなかったですからね。
正しくね、
正しくね、うん、実際そもそもその先生たちは人間に出てくるようなとこ出身じゃないしね。
そうですよ、
うん、どう考えたって、
うん
うん、
なるほどね、
うん、
いやいやもう全然話それちゃいますよ。座高ですよ、
う
ん、座高。
そう、姿勢悪いからね、
うんうん、いや姿勢悪いから、
姿勢悪いからね。
座高がなくなったんですか。もう
なんかねヤフーに載ってたんですよ先月ぐらいかな、
うん、
あその座高測定っていうのが来年からなくなりますと。
そもそも座高って何のために測ってたんですか。
それが分かんない。
え、あれは
測ってる方も分かんない。
え、でも測ってるっ
ていうか座高測定器があったでしょ、
うん、
あの座って身長を測る
あれ大変だから。座高測定器メーカーからの大量なディベートが、
うん、
あの文科省に流れてたんじゃないですか。
でしょうね、うん、いやだから、まあ、
俺ら
小学校の頃その座高測ってたじゃないですか。あの問診票みたいなやつにこう毎年のやつがバーッと書かれて、
あれもなんかねすごいね足が短いっていうのが分かるから。
そうなんですよ、
うん
うん、でみんなねやっぱりその小学生ながらに、うん、座高はでかいやつはやばいっていうのがちょっと分かってきてるじゃないですか小学校、うん、高学年ぐらいになると、う
ん、足短いんだな、
足短いんだなっていう。まあ 今やったらね、うん、いろいろ言い訳もできるじゃん。ちゃうねんケツでかいねんとか、
あ、ケツの肉が厚いねん、
ケツの肉が厚いねんとか、ちゃうねんあの頭でかいねんとか、
ああ、いろんなね、
そうそうそうあるんだけども、
うん、
まあでも結局のところ足が短いってことになるじゃん、
うん、
やっぱり、
うん、
でやっぱ1メートル超えるやつが出てくるんですよ中学生ぐらいで。
まあいますよね、
座高1メートル超えちゃうっていう、
うん、
身長1メートル70ぐらいやけど座高1メートル超えたらお前足の長さ70センチや、
うん、
で大手のそれで本当に。
まあそういう計算になるんじゃないですか。
あれはねどうですか、あの頃あのその座高のおかげで、
うん、
もうあなたとあなたが背中が曲がってる人間やだから根性曲がってるや
つ言われてないけど、
ずっと思いながらずっと思いながら聞いてる、うん、俺言われたで、
うん、
背中曲がってた根性曲がるって。だからそういう感じでその座高はその1、まあ、95ぐらいの時にもう俺もだいぶ
やばい
やばいって思ったもん、
うん、
うわもうこれ1メートル超えたら俺も逃げちゃうわみたいな感じがあったからあの座高測定で結構なんかこうねトラウマになってる人いるんですよやっぱり。
いやだからそれは知らなくなったのはひょっとしたら今確かに街中なんかでね、
うん、
小学校の女の子小学生の女の子が、うん、なんかショートパンツみたいな履いてんのを見たら、
うん、
めっちゃ足長いですもんね。
そうそう足長いね、最近の子は特に足長い、
足長いですよね、
まあ、一時期に比べると止まったって言うけど、
うん、
そのスタイル良くなってきたのが止まったって言うけど、それでも俺らの頃と比べると全然違うじゃん。
栄養状態とかそんな問題でもないと思うんですけど、なんであれ足スタイル良くなったのかね、
まあ、生活習慣なんでしょうね。
多分彼彼女らは背骨も曲がってないんですかね。
曲がってないでしょ。
いや曲がってると思いますよ
学校でも。
いやだって DS とかあんな見てたらこう前のみになるわけでしょ。
もうなるけど、
うん、
でも 例えば街の中歩いてて、うん、まあ、最近の女子高生とかみんな颯爽と歩いてるじゃん。
颯爽と歩いてるように見えるんですよ。
見えるでしょ。
多分僕らの頃も颯爽と歩いてるんですよ。
でも座高が高いから、
うん、
ほんの少し猫背になっただけで、
あ、ブレが、
ブレが、
そうですね、
うん、ブレがすごい大きいじゃん。もうなんかこう回転が止まる間際のコマみたいな存在やん俺ら。
グワングワングワング
ワン言いながら歩いてたけど、うん、最近の子はやっぱり足長いから、
あー、そっか、
うん、
あんまりその上はブレないんです
ね。ブレないね、うん、でかっこいいし、うん、だから全然いいんですけど、でももともとあの雑魚っていうのは高ければ高いほど良かったんでしょ、あれ。
そうなんですか。
確かそう。
それは後ろの方の席でも見えるからとかっていう、その学校の運用的な話で僕は雑魚の測定ってあったのかなと思ったんですよ、うん、
ただあの例えば基本的に体育で例えば並ぶ、うん、体育座りで並ぶ、いろんなところで並ぶのは、うん、必ず身長順、
まあ基本はね、
うん、座高順で座席を決めたことなんて一回もない。
ないないない。
いや、その今の理屈で言って、例えば座高が、うん、まあ衛生名人がね、と俺と座高を比べて、俺が90に衛生名人が1メートル17やったら、うん、衛生名人後ろみたいな話になるじゃん。
うん、
それだと分かるんですよ、
うん。
でもそうじゃないでしょ。その座高を使った場面が一度もないじゃん。
教えてほしかったですね、誰かね。今何も分かんないですからね。
ただ、うん、俺が何聞いた話によると、座高は高いっていうことは、うん、すなわち手足が短い、
うん、
手足が短くてしかも座高がでかいっていう、体がでかいけど手足短い方が兵隊としては優秀だっていう。
そうなんですか。
なんかそういうのを昔聞いたことあるような気がする。だからその座高測定ってそのほんまにあの兵役じゃないけど、
うん、まあ、そういうイメージでありますよね。
そう、その全くそのイメージっていうか、うん、そのまんまの流れ、
うん、なんかあれですか、その森鴎外あたりの時代ですか、
うんうん、
軍医やった時代に、座高は高い方がいいとイギリスでは言っておりますみたいな。
なんかわけのわからんね、うん、間違いが来て、
そう、
ほんでなんかそのまま日本の文化というか風習にな ったんじゃないかっていう風になってなかったかな。いや俺もそれよくわかんないんですけどね。
まあ戦後が終わったって感じですね、本当にね、うん、
ちょっと待ってくださいね、調べるから。
はい、
あ、なんか書いてある、
うん、
そもそも座高測定は日中戦争が勃発した1937年に当時の学校身体検査に加わった、
うん、
日中戦争の頃からやってるんですこれ。
なるほど、
うん、で当時は動画長い方が健康体と考えられてた、
うん、
動画が長ければ長いほど
内臓が大きいからってことなのかな。
そうなんでしょうね。だから手足が短いのがいいわけじゃなくて、うん、動画が長ければ長いほど
健康
なんで、それは強い兵隊になれると、
うーん、
っていうことで、あのこの時代に座高測定が始まったと、
うん、
だし、まあ、結局ところはその何が目的かって言ったら兵隊
ってことですよ ね、
すよね。だから結局のところも兵役っていうか、その強い兵隊、優秀な兵隊を選ぶための、
うん、
そのある意味指針というか、うん、そういうものをやったのを俺らは小学校の頃までやってたわけですから、
うん、
結局のところあなたがさっき言ったように、
うん、
そういう戦後をずっと引きずってた、
て
だから背骨曲がってるぞ君、
海軍精神注入だみたいな、
バーン尻バーンで、ちょっとでも尻からずれたら今 C 以外に当たったじゃないかみたいな感じで反り待ちが起こるみたいな、そんな時代ですよ。
本当に理不尽ですよ。
俺らの頃はまんま今よりもっと右傾化してましたからね。
うん、
だって逆に言うとその
戦後、いやだすごいミスマッチですよね。かたやなんか人間で言って人間で、
うん、
ね、そういう二極的なことを言ってる割には、そうそう、
子供たちを戦場に送るな
って言ってる割には雑魚で多少がくって言ってされてるみたいなもんでしょ。
そうなんです。でまっすぐ並べて、
うん、
ほんであの背骨曲がってって言われるし、
うん、
俺うちの小学校ではあの朝練の時にね、あの休め、
あ休めね、
気をつけ、
はい、
頭中って言って校長の方向くわけですよ。え、もう軍隊やで。
いや、まあ、あれはあれで僕はいいなと思う
んですけど、いいけど、もちろんいいよ、うん、俺はそれはそれでそういう規律とかね、
集団生活はね、団体行動、
団体行動ね、うん、団体行動、そのだからやっぱり立体大とか見たら感動するじゃん、
うん、
こんな風にあのクロスしていって誰一人当たれへんとかさ、ああいうの見てたら、あすげえなーとか思うけど、でもそれをこの日教祖がとんがってる地域のその学校の先生がやるわけじゃん、
うん、不思議だな。
だからなんか言ってることと自分らは
や
ってることと子供たちにやってることがその
なんかロシアを目指してたんですかね。
日教祖
っていうか僕らの学校の先生はロシア軍すげえみたいな。
すげえか
同志坂本とかって なんか、政治士官とか、なんか
じゃないですか。ロシアの軍隊はそんな厳しくなさそうな気するけど。
そう？
うん。いや、もちろん厳しいよ。キリストとしては厳しいし、裏切ったら銃殺、なんでわかんでもすぐ銃殺みたいなイメージあるけど、そないになんかこう、指先まっすぐなってないみたいな、そもそもでかい手袋はめてるからわからんやろ。
わからんやろ。
わからんやろっていう。そんな感じ。だからよくね、その、あの頃、俺はあの頃の日教組が強かった。うちもずっと日教組の強い小学校、中学校やったけど、やってることはマンバ軍隊です
ね。ですよね。
うん。
ダブルスタンダードやった。
ダブルスタンダード。だから子供を、
戦争に送るな！
送るなって言いながら、でも管理するには軍隊指揮が一番みたいな。
わかりやすい。
わかりやすい。もう親指出してほんまにグーみたいな感じで、軍隊指揮やってて、またその軍隊指揮で、その頭中とか、前へ進め、ストップって言ってる、体育の先生の顔は高骨としてましたけどね。
気持ちよかったんですよ、ね。
気持ちいいんや
ね
な。
そのみんな引いてるっていうのは。
そうそう。ほんでちょっとでもずれたら殴りに来るやん。
うん。
まんま軍隊やからね。
ほんとそうですよね。
うん。いや、だからもう俺らよく言われるやん。なんかその、韓国の男の子がその2年間兵役に行くから、韓国の男の子はなんか凛々しいとか、日本の男の子はなよなよしてるとか言うけど、俺らの小学校、中学校時代ってまんまそれ。
やってましたからね。
まんまそうやったよ。
だって何もやられてないけど、クラス委員でみんな騒いでるからっていうので、僕は殴られて
る。そうそうそう、俺も殴られ
てる。お前の責任やって。ええー、って。
だからそのね、その準備運動を真面目にやってんかったから言って、その時あの体育係やと俺が殴られるとかね。
そうそうそうそうそう。
うん。お前の責任だって言って、
うん、
ほんで俺が殴られてる間、他の全員は腕立て伏せ100回とかね。
うん。
なんか、まあ、フルメタルジャケットより俺の方がひどかったよなっていう感じがしたもん。
そうですよね。
うん。でもまあ、雑魚装填がなくなるっていうことは、ようやく日本も戦後が終わったってこと
そうですよ。まあね、よく沖縄水産の監督が沖縄に、ね、
うん、
高校野球の優勝旗が帰るまでは戦後は終わっていないってようわからんことを言ってましたけど。
なんだよ、もう、北陸の方とかみんなまた全然戦後終わってないよ。もうなんか、青森とか山形なんていつ戦後終わんねんっていうような感じじゃない、
ね、青森山田が頑張ってくれるまで青森の戦後は終わらないんでしょうね。
いや、知らんけど、青森と山形ってまた甲子園で優勝したことないよね。
あるんですかね。いや、青森どうなんだろう。
青森確か優勝、してないような。
まあ、あんだけ青森山田が頑張っても。
でもたまになんかして、長野優勝したことあるらしいからね。俺、長野はないって思ってたけど、なんかたまに戦前とかでしてるとこあるやん。よくわからんけど、多分、だから山形なんかしてるイメージがないから、だって俺らのイメージって山形ってあの PL に20何で負けたとことかそういうイメージしか知らない。
はい、
まあもちろん優勝していただいた暁にはね、もう甲子園であのスーパーイモリがやっていただいていいんですけど。
山形はね。
山形はね。もうそれは全然 OK なんですけど、いやでもそのなんか中東なんかようやく戦後が終わったとか、
まあ、70年経ってますからねもう。
うん、いや俺らもうほんま韓国とか中国の人のこと言われへんなっていう感じはするけど、
いやでももう戦後終わりましたよ本当に。
雑魚で、そもそもこれ全国でやってたんですよね。
多分ね。
その
大阪だけじゃないと思いますよ。
人間とセットになって雑魚そこでやってたわけじゃないですよね。
ないですないです。
いやだからまあほんまに雑魚がね1メートル超えた人たち、俺も含め。
うん
ぴったり1メートルだったから、中学の時。あー、とうとう来たかっていう。
僕も今1メートルあるんですかね、歯とこないですね。
いや、1メートルはないんじゃない、俺は足短いからね。
うん、
うん。そんなにめちゃめちゃ短いと思ってないけど、うん、でも1メートル超えた時に、あー、俺はもうその、股下80センチとか、
うん、
8頭身とか、もうそんな人間ではないんだっていう感じがあったもの。
うん、
まあ、8頭身と股下全然関係ないけどね。うん、8頭身で股下60センチっていうのもありやけど。
ありですね。
うん。
うん、
いや、あの、雑魚測定はね、とにかくね、もう、ほんまに多分ね何の意味もないって書いてあったじゃないですか、
うんうん、
だからおそらくあの座高測定メーカー、そのメーカーがあるかどうか知らんけど、うん、
ありますよ、
書いてあったと思うわ、うん、座高測定の裏に小さく
これ上空靴です。
そうやろ、
上空靴ですよね。あれはみんなで盛り上がる、お前足短いなって、
そうそうそうそう、
パーティーグッズですよね、
パーティーグッズやね、あれ完全に
上空靴ですよね。
そう、逆にまああれあった方が盛り上がるんちゃうかっていう、
おーって
居酒屋とかそういうところに座高測定器があって、ええ、負けたやつは座高測定みたいな、だって今嫌やろ、
嫌ですね、
座高測定されんの
結構傷つくと思いますね。
だから身長はね、みんなやっぱりちょっと持ってみたりとかするじゃん、
いや、いいね。そういうアミューズメントパークみたいなの作ったらいいんじゃないですか。
あ、
そうか。あの、1980年代、70年代の大阪の小学校の味わえる。
健康診断ゲーム。
プレイムみたいな。
身長を測って、
背骨がんでる、
足の間測って、背骨がんでるとやって、で、雑魚測って
で、そこには多分、霜焼け防止用の、なんか若いの若い液が、ストーブの上に焚かれてたりするんですよ。あったでしょ、そんな。
あったね。あったね。
あれに手入れてるやつ見たことないんやけど、今まで。
そうそう。ない。俺もなかった。うん、
下焼け防止のあの赤い液。
うん。あの赤い液で、あの、昆虫採集セットにも入ってたから、ね。
いや、もう、ようわからないですね。
いや、でもね、俺、あの、その、健康診断の時に、うん、まあ、座高測定では1メートルになった瞬間に、もう、こいつあかんわ的な風に指刺されてるって思ってるけど、うん、あの、こう、足を持ってもらって、こう、なんちゅうの、反り上がり、
はいはいはい。
ぐーっとこう、エビ反りになるじゃん。
ああ。
ほんで、こう、はいはい、地面から顎までのあれを測って、
ピッて。
うん。あれはクラスで一番良かったのよ、俺。デブやったけど。
なんなんでしょうね、それもね。
まあ、おそらく背筋がすごい、まあ、あったから、そうなったんですけど、うん、あれは何の意味があったの？
あれは背筋力というか、体の柔軟性でしょ。
うん、もちろん、もちろん柔軟性は分かるんですけど、うん、じゃあ、まあ、例えば、俺が40センチ上がりました。
うん。
SM 陣5センチ。
うん。
ってなった時に、うん、まあ、背筋力もなければ柔軟性もない男じゃん。
うん。う
ん、で、特に解決策もなかったですよね。
そう、だから、理不尽なんですよ。だから、それするんであれば、うん、何か、サムシングを与えてあげないとダメなわけでしょ。
だから
そこ何かを
保険、まあ、今のね、うん、会社みたいにね、
うん、
その後保健師面談があってね、うん、あの入りなさい衛生君って言われて、毎日これから酢をいっぱい飲みなさいと。
あ、そうね、
うん、そういう感じのものが、ま
あ、それやればオートフェラもできるようになるから。
それ逆やからね。前の柔軟性がないと。いや、そのままなんかあれでお尻の側から首が来てオートフェラできるようになったら、それはもう
じゃあ雑すぎなんですよね。
もうすげえなって思うけど。いや、でもそういう、だから今の会社の健康診断は保健師面談がセットになってるから、
うん、
みんな納得いくじゃん、
うん、
尿酸値高いって言われても、
うん、
でも小学校は全くなかったからね。
うん、
柔軟性がないとか、座高お前高すぎる。そもそも座高高すぎるからっていう解決策ないから。ないから。
いやー、そうですね、
うん。
本当にも理不尽な話が多かったなと思いましたね。
そうやね。
うん、
座高なんてね、一生知らんで、よかったら知らんで済む数字やからね。
そうですよ、本当に。
うん、あれさえなかったら俺今までに俺座高78センチって思い込んでたかもわからんもん。
うん。
うん。まあ、余計なことされてましたよ。
本当ね。
うん。
長野ってゴキブリは出ないんですよね、
はい、いやもう来てね、うん、やっぱりその噂には聞いてたんですよ、
うん、
あのこっちはゴキブリいないですよほとんどと、
うん、
でまあでそんなん言うたって部屋の中にちょっとぐらいはねいるんじゃないかって思ってたんですよ、
うん、
例えばマンションとか。でもまあたまたまうちの家はこういうねちょっと山越え風のことをあの下手したら隙間風入りそうな勢いの入らないですけど、うん、実際には二重サッシ、全部二重サッシなん
で、二重サッシですよね、
うん、まあ外からなんか入ってくることもないんですけど、
うん、
ほんでまあ言ったらこっちはそのゴミ分別がすごい厳しくて、もちろんそのゴミ出せるのは週に2回しかないから、
うん、
まあ今台所見てもらうと分かるように、うん、まあある程度ゴミ袋の大きいゴミ袋が2日か3日置かれるわけですよ、う
ん、ああ
のままね、
怖いですね。
生ゴミも下手したあん中に入ったまま。
G が出てくる可能性は。
そうそう。大阪やったらもう間違いでしょ。
うん。
これ大阪やったら、ハエは入ってますよ。本当に。で、まあ、言うたら台所に生もんとか、その排水口にもね、まあ一応ネットはしてあるけど、うん、そういうのもあるし、
うん、
もう、全然ゴキブリが出てくる要素はあるんですけど、
出ない。
出ない。
やっぱ寒いからっていうか。
もう、だからこの夏ももちろん一匹も見たことないし、うん、俺大阪の時は、夜歩いてたら普通に居酒屋とかそういう歩道に、
ああ歩道繁華街いますよね、
繁華街
に街中になんか
いるでしょ、
うん、ストリートに出てきますよね。
そうそうそう。でなんか例えば高校の時とか、あいつら下手したら下駄箱あたりにもいるじゃん、
うん、
こんなとこどうしたんって言ったら、いやちょっとみたいな感じでなんかこうもう食い物ないのに、
うん、
いるうち
何食ってたんでしょうね。キリも食ってたんかみたいな。ダンボールでも食いますからね、やつらは、う
ん、あれなんかオスかメスどっちかが家の中でどっちかが外ですよね、
うんうん、
だからまあ外にいる一派もいるんですけど、うん、まあ、とにかくよう見たんですよ、
うん、
でこっちに来て一品も見ない、
うん、
まあ、さすがにこればっかりはちょっと懐かしいから見たいなとも思わないけど、うん、本当に見ないんですよ、
うん、
で逆にまあその虫が、
うん、
虫好きじゃん俺。
ああそうなんですか。
え、
そうやったんですね。
でも結構虫好きなんですよ、
うん、
だからね、その、まあ、昔からなんですけど、特に僕は、クワガタが大好きだったんです。
カブトムシじゃなくてクワガタなんです
ね。もちろん小学校ぐらいの時はね、カブトムシの方が好きだったのかもわかんないけども、うん、もう中学ぐらいからね、うん、すごいクワガタが好きだったんですよ。
中学からクワガタ。
うん。大体、大体みんな中学からクワガタになるよね。
いやいや、中学校でもうやめるんじゃないですか。
え？
いやいや、一部を除いては。
やめないでしょ。
ミニ四駆は大体みんなね、小学校で卒業してたんです、僕らも。
ミニ四駆始めたの俺高校ぐらいで。いや、でも、クワガタはやめないでしょ。
やめないんだ。やめないんだ。僕は全然虫興味ないっていうか、虫あまり得意じゃないんで。
え、あんな虫がいっぱいおるとこに住んでたのに。
うん、虫あまり好きじゃない
です。南川市って、うん、まあ、ね、よく知らない方にご説明しますけど、うん、ブドウとか、そういう果物系がすごい。そう。
ブドウとかイチジクとかね。
ね。そういう栽培してる土地柄なんで、うん、あれ目当てで結構カブトムシが取れるイメージです、俺の中では。
うん、いや、まあ近くにそういう、負のね、うん、センターがあったんですよ。
あ、カブトムシセンター
農林畜産なんとかセンターみたいな。
農林畜産なんとか、はいはい。
あるんですよね。はいはい、そういうとこみんな朝早くから、お父さんと一緒に行ってる子はいました。
う
ん、
そうでしょ。だから結構カブトムシってそういう、果実系にもよく集まるんで、うん、俺らの中では、まあ、カブトムシ取るんやったらあの辺りとか、いうイメージがあって、うんうん、まあ、俺はまあ、小学校の時はカブトムシ大好きやったけど、中学から、クワガタが大好きになったんですよ。で、まあ、俺基本的に何でも好きになったら、
まあ、のめり込みます
ね。のめり込む方なんで、うん、クワガタが好きになった時に、まずは中野の図書館に行って、うん、クワガタのことを徹底的に勉強したんですよ。うん、欲しいから、
うん。
住んでるのは大阪市内ですよ。その頃、京橋に住んでたから、クワガタなんか一匹もいないわ
けです。まあ、いるとこじゃないですからね。
うん、今やったら、例えば大阪城公園にはコクワガタがいるらしいとか分かるけど、うん、その頃はもうそんな、大阪にクワガタなんかいるわけないと思う。うん、で、いろいろ勉強すると、うん、別に、もちろん大阪市内はいないけど、うん、電車に乗って郊外に行けば、うん、まあ、クワガタっていうのはいるんだと、
うん、
でその時にクワガタの種類っていうのを勉強したんですよ。もちろんなぜなに百科とか子供のなんとか入門みたいな楽器のやつとかで、うん、ノコギリクワガタ、ミヤマクワガタ、コクワガタ、この3つはもう認識してたんですよ。
うん、
で、まあ、クワガタどうしても欲しいと、
うん
うん、ものすごいクワガタブームが来たわけですね。
自分の中でね。
自分の中
で。
小学校6年の夏ぐらいからもう来たのかな。うん、まあ、その頃いろんなブームが俺の中には来てて、
うん、
古墳ブームとか、タツノオトシゴブームとか、いっぱい来てたんですけど、
はいはい、大変だな。
大変ですよ。もう古墳ブームの時は小学校5年生の時に一人でアスカ村行ってましたからね。
でも古墳って上から見んとね、うん、意味ないと思うんですよ。
そんなん言い始めたらお前、全部はヘリコプター
だから。いや、だから、もうね、ね、その堺とか、古市古墳群とかを世界遺産にって、うちの地元も盛り上がってるんですけど。
あ、そうなんですか。
無理やもうよって。
そやな、
うん、まあ、みんな、そう、みんながみんな、八尾空港から、こう、セスナに乗ってね、文鎮のセスナみたいな、これ文鎮のセスナですって言ったら文鎮も喜ぶと思うんですけど。
あ、文鎮のセスナでここ見に行くね。
っていうツアーがあれば、うん、僕はもう年に一回行きたいみたいに思いますよ。上から見ればね。
別に行きたくない。別に行きたくない。
ない。
お盆地のセスナ借りれんやったら、うん、そのまま小屋駅まで行って、小屋駅の中にある、うん、上から見たら日本に見える島っていうのを見たいわ。
なるほど。
うん。っていうかまあ、
まだ盆地に乗ってるんですかね、セスナ。
いや、知らない。
僕が高校生の時、八尾空港は帰ってきてる盆地っていうのを見ましたよ。文鎮の
うどん食ってきたんかな、
食ってきたんかなっていう、あ、文鎮のセスナが帰ってきてるわって、
え、そう、わかんの、下から見て文鎮の
セスナ、いや、だって僕山戸川の辺の駅まで自転車通ってたんで、
はいはい、
文鎮が帰ってきてるの見えましたもん。あ、文鎮や、
え、セスナにこれ文鎮
って書いてないけど、文鎮の消えって書いて、形わかるんですよ。
あ、もうそれ
かっこいいやつやったから、
珍しいんだ、
珍しいやつやったから、
なんかちょっとしたスーパーカー見る感じ、
そうそうそう、あの F40 は誰に違いないみたいな、はいはい、
絶対あれ掛け符やーとか言ってたからね。
そう、うん、そんな感じ、
そう、まさか掛け符は自己破産するとか思ってないから、その頃はさ。いや、古墳は、だから俺、仁徳天皇陵とかでかいやつには興味がなかったんです、全然。
小さいやつがいいんですか？
小さいやつ
がいい。もう古墳なのか、うん、これは墳墓って言われるやつなのかな、
もしくはただの丘なのか、わ、うん、かんない。
その後ろ回りそんなんばっかりですよ、言ったら。
そうそう。でもそういうのを、うん、これはもしかしたら古墳かもって思って、こう、一生懸命調べて、
うん、
ほんでその関西大学の有名な高校
があったん
です
よ。柏県ね。柏原高校が研究所。
そう。俺、あそこ、毎週行ってたもん。
あ、言ってましたね、その話。
そう、うん。で、もうその頃はね、まだ一部隊も、高松塚も入場料も取ってなくて、ただ単にみかん畑の中に。
高松塚があんなことになるとはね。腐るって、みたいな。
知らんかったな。うん、だから掘り返したらあかんねえだろ、
やっぱりね。
うん。まあまあ、高校の話はまあいいや。うん、ね。高校学は、話はまた、 ま、スルーとして、タツノオトシゴですよ。
あ、いや、違うでしょ。ノコギリ1個だったでしょ。
タツノオトシゴって探しに行ってもおらんで。
ないですよ。
ないで。俺、あの、電車に乗って、あの、和歌山の海までタツノオトシゴ探しに行ったけど、とうとう見つからなかった。どうしても欲しかったんけど。で、まあ、タツノオトシゴの話はまた置いといて、クワガタ。
はいはい、
クワガタの話ですよ。
うん。うん、
まあ、ここから長くなるんだけど、2時間半ぐらいかかるんだけど。
涙なしは語れないですね。
そう、いろいろ調べると、どうも大阪っていうのは、大クワガタの名産地だったんですよ。
はいはいはい。
すごく。
どの辺ですか？仙南とかあの辺ですか？
なんでやねん、仙南なんかおるか。
え、野瀬の方とか？
野瀬。
野瀬。うん。
もう今でこそ、大クワガタ、その後ね、うん、それから何年後ぐらいかな、10年後ぐらいに、大クワガタバブルっていうのが来て、
うん、
ほんでまたそのバブルが崩壊して、大クワガタが暴落するっていう、うん、知ってる？そういうの。
あったんですか？そういうの。
あったんですよ。俺の友達大クワガタでベンズ買いましたからね。
マジで？
マジマジマジやで。でまあその頃は全然そんなバブルも何もなかった。ただ野瀬は大クワガタの名産地だって本当に大クワガタに書いてる本がほとんどなかったのそのところ。その頃。でとにかくまあでもどうもこういろいろ読んでると大クワガタっていうのはその当時でももう貴重な存在で滅多に見れないよというのが本で分かったんですよ。でそのもともとクワガタ好きやのにそんな本読んだらもう大クワガタに会いたいと思うじゃん。
今で言うところのヘラクレスオオカブトみたいな、その名前ですごいなんかすげえみたいな。
そんな今、そのイオンとかダイエーとかになんか普通に売られてる感じじゃない？
え、そうなの？
はい。
そうやって、一時の僕らがアルマーニって聞いて、うん、アルマーニってすげえって思ったのが、いつの間にかジョルジョバリアルマーニ、エンポリオアルマーニ、うん、なんとかアルマーニみたいなのがやっぱ出てきたみたいに、うん、ヘラクレスオオカブトムシも、うん、大量に乱発されてるんですか？
乱発されてる。
いろんなところラベル貼って、アルマーニって貼ってるみたいなもんで。
普通に売ってる。普通に売ってる。
ドンキホーテでも売ってるみたいな感じになってるんだ。
そうそう
そう。うん。値打ちなくなったな、アルマーニ。
だから夏にイオンに行くと、うん、逆にミヤマクワガタの方が珍しいもん。
あ、そう。
外国産ばっかりやもん。
バブル弾けちゃったんですね。
そうそうそうそうそう。まあまあまあ、それね、うん、そんな感じで、まあこれを、この話はまた別にね、放注するなよって話やねんけど。あ、そうや、俺も昔したな、ちょっと。俺の包丁は、うん、コクワガタをいっぱい取ってきて、うん、でも飼いきれへんからって言って、近くの公園で、うん、ここでコクワガタ繁殖せへんかなと思ってちょっと話してしまったことがある。
うん、繁殖したんですか？
するわけない。そんな知識もろくにないようなやつが近くの公園で。うん、でもコクワガタってどんなとこでも繁殖するからね。
うん、
こんなとこにいるのっていうとこでも繁殖するから、もしかすると、今あかんよ。包丁あかんよ、
うんうん。
今は反省してる。でもそうじゃなくて、うん、とにかくオオクワガタに会いたいと。
ああ、なるほど。
ね。うん、もうそれがまだ小学校6年とか中1の頃じゃん。
うん、
で、周りにはいなかったんですよ、虫屋さんが、
うん。
昆虫好きやっていうやつが。うん、だから、俺はいつも、阪急電車に乗ってね、うん、野瀬の妙見さんのとこまで行ってね、うん、ほんで、野瀬の妙見からこう山奥歩いていくんですよ。
うん、
でも、そんなところにいないんですよ、奥歯方って。
うん、
本来、
うん。
だから、全然その、行っても会えないんですよ。
うん、
で、朝早く行くんですよ、もちろん。子供やからまだテントとか持ってないしさ。
うん、
ほんで、まあテントはボーイスカウトに入ってたから、ボーイスカウトではテント泊まったことあるけど、一人でそんなにやったことないから、
うん、
朝一の阪急電車に乗るんだけど、朝一だとね、普通のクワガタに会うのもちょっと難しい、
うん。
で、そもそも小学生だから、本当の山奥には行けないんですよ。
まあね、怖いしね。
うん、そうそう。せいぜい妙見さんのちょっと奥の方の林に行くぐらい。
うん、
で、出会えるのは、運が良かったらコクワガタとか、ミヤマクワガタ、
うん、
ぐらいやと朝速攻に落ちてるの、
うん、
だから溝、
うん、
コンクリートの溝に裏返しになって、
うん、
なんかこう手足動かしてるやつに出会うことがある、
うん、
ぐらいのレベルで大クワ結局のところ中学の間に大クワガタに出会ったのは能勢の妙見に何十回行ったかな一回もない、
うん、
でそれからちょっとしてその大クワガタの方がポツポツ出始めて、
はいはい、
どうもその野瀬言うてももっと奥の方に行くと、うん、その山側にこのクヌギを炭焼き小屋、
はいはいはい、
で炭に使った後こう根元だけ残ってるクヌギがあるわけ
です、うん、切り株みたいな
もん、ね、切り株のちょっとでかいのダイバークヌギっていうのかな、
うん、
でそういうのがあってそこに大クワガタいるんだと、
うん、
分かったけど車がないからどうしようもないんだよ
まあね、うん、が緊張ですからね
そうそうそうけど結局のところ俺大クワガタをその野瀬で見ることが結局なかったんですよ、
うん、
でもまあ代わりにそのノコギリクワガタとかミヤマクワガタはいっぱい捕まえれるようになったんで
うん、まあまあそれなりに、うん、
それなりに楽しいクワガタライフを送れてたんですよ、うんうん、まあノコギリクワガタとミヤマクワガタは基本ワンシーズンものですからね、
うん、
あいつら死ぬやん
あ越冬できないんですか
たまにいるけど、特に宮間なんて越冬できないですよね。
吐かないですね。
ほとんど。で、国王方はするんです。
3
年ぐらい生きてるやついたもん。だから、俺は国王方大好きなんですけど、でもその頃は、だからその野瀬行って、ほんで、あと箕面ね。箕面の滝のあの、道沿いの、
はいはい。
あそこも夜8時ぐらいに行くと、宮間クワガタがワンサが取れたんです。
ね、あの、もみじの天ぷらを貸してもらえるところら辺で、
あ、これを夜8時ぐらいに歩くと、うん、あ、街灯あるじゃないですか。うん、だから、各街灯の下に1匹ずつ宮間クワガタが落ちてるみたいな。結構、だからその中学の時は、うん、もうすごい、あの、夜、宮間クワガタを取りに、あの、箕面まで。結局、阪急にすごいお世話になったんですよ、クワガタ。で、帰り、あの、ビニール袋とか虫かごの中にクワガタ入れてね。で、阪急電車の中で逃げ出したりとかね。そういうこともありつつ、もうだから、あの、中3ぐらいの時は、ミヤマクワガタを、そう、山ほど取って、うん、で、山を降りてくるじゃん、滝から。すると、やっぱり、よう分かってる地元の男の子とかがやっぱり取りに来るわけ。
うん、
だそういう子におったら、こう、クワガタをあげたりとかしてね。うん、もう優しい虫取りのお兄さんですよ。
うん、
でそんな感じで、そのクワガタレフをやってたんですけど、どうもなんか最近そのニュースで見ると、うん、俺が大好きだったミヤマクワガタが、ノコギリクワガタの勢力争いに負けたと。
勢力争い
で、どっちが強いね、俺エッチ2回できるでとか、そんなんじゃないよ。
ああ、もうそっちの勢力ね。、うん、そのヤクザの構想的な、
ヤクザの構想的なやつがどうもあったと、
うん、
なんかこうね、もう長い間そのクワガタブームが、俺やっぱり、ね、大人になったら若干弱まんのかな、
うん、
30歳ぐらいからクワガタ取りに行かんようになってんな。
普通やと思うよそれは。いや、また30歳ぐらいから行き出すっていう人いるかもしれないです、
ね、逆にね、
子供ができて、
うん、でこう毎日新聞かなんかに、そのこの8月にね、日本の代表的なクワガタムシであるノコギリクワガタとミヤマクワガタに明暗が生じていると。
明暗が生じている。
ミヤマが近年全国的にもう絶滅というか減っている、
うん、
地球温暖化による環境変化、
うん、
などによる影響かっていうと、その立命館大学 の、 そのなんか本郷さんっていう講師の方がね、
うん、
オス同士の戦いでノコギリがミヤマを圧倒し、森の餌場争いを制している。
まるでね、山口組と一和会の構想みたいな。
まあ一和会負け決定みたいな、
うんうん、
感じですけど、結局のところなんかたまたまこの人がたまたまか、そのちゃんと実験、もちろん実験なんですけど、実験用の餌台にノコギリと三山を入れたのよ。
うん、
ね、ほんでその
いや、それよくあるそのあれ、初角同士重ね合わせて。うん、ブワーンってなんかこう相撲みたいするじゃないですか。
そう、田舎のなんかその雲相撲とか、
うん、ああいう風なことではなくて、うん、単純によりどうやって餌をうまくと取るかっていう、
いや、だから一つの餌台にノコギリクワガタとミヤマクワガタをやるとやっぱり取り合いになるわけですよ、う
ん、あの蜜なりなんかその食べ物をね。
そうそう、だから、うん、まあ俺やったら例えばノコギリクワガタミヤマクワガタで一緒にしないし、一緒にするんだったらあのゼリーを2つ用意するわけじゃん、
うん、優しくね、
優しくね、うんうん、でもそういうのじゃなくても完全に戦わないと餌食べれないという状態にして、うん、ノコギリとミヤマのオス同士を入れると、
うん、
119戦で、
うん、
ノコギリクワガタが79勝40敗。
すごいですね。
だからこれ多分1匹のやつを119回戦わせたわけじゃなくて、119匹揃えたと思うよ。
まあいろんな組み合わせがあるんですね。
そうそうそう、ただ単に強いノコギリクワガタと弱いミヤマクワガタじゃなくて、うん、もういろんな組み合わせでやってもあのダブルスコアになると。
おお、
ノコギリが勝つと。で、結局ところノコギリは大顎で相手を背中側から挟む上手投げと、腹側から挟む下手投げの2種類の技を使えるけど、ミヤマはその下手投げが使えないんですって。
あ、体に血管があるわけ
です、ね、頭でかいから、
でかい、
うん、頭でかいからなかなかこう入れられないんでしょうね。
確かに僕クワガタ全然よく分かってなかったですけど、ミヤマクワガタの方がなんかね、プレミアム感があった。
あったでしょ。
確かにそのノコギリクワガタは、ちょっとどちらかというとエンジ色っていうかね、
うん、
あのマルーン色って言ったらいいの、阪急電車の色みたいなんですけど、ミヤマはちょっとね、その阪急電車にラメが入ってるような感じでしたね。
そうそう、なんかちょっとふさふさ感もあるし、うん、頭はその本当に兜の形になってるし、ミヤマ買って個体差によってものすごい小さいやつと大きいやつがあるけど、大きいミヤマクワガタってほんま立派ですからね、もうだから俺はミヤマクワガタが大好き。
なんかちょっと工芸品っぽかったですね。
そうそうそうそう、ちょっとなんか、金沢で作られたんかなっていう感じが。
金箔でも貼ってんのかな、
貼ってんのかなっていう、
うん、まあまあそれはプレミアム感があってよろしいな。そ
うそうそう、もちろん大人になってからね、例えばノコギリクワガタの目の色が違うやつはすごい貴重だとかね、
そうなる
んや、なんとかアイやとかそういうの
は、オットアイみたいな、
そうそうそう、ホワイトアイだとかそういうのもいろいろあるんですけど、まあとにかく俺は三山ファンだったから、特にあの箕面は三山の名産地だと思ってるんですよ。
まあ三山っていう響きもね、
でしょ？
ビザンみたいな感じ
の。そうそう。ミヤマって多分そうじゃないの？
ビザンのあのビザン。
いや、わかんないけど、うん、実際京都にミヤマっていう場所があるから、うん、俺はミヤマってあのミヤマかなって勝手に思ったりしてたけど、うん、とにかく俺、箕面では、ノコギリ見たことなかった。一回も。あそこほぼミヤマが制圧してたんですよ。
ああ、でもそれほどした勢力争いが。
ね？
あのかもしれない
ですね。さすが、笹川さんが住んでるだけのことあるわと。うんうんもう宮間しかいなかった、うん、でもう立派な宮間ばっかり取れたんですよ、
うん、
もうでかい宮間ってね手足も長くてかっこいいんですよとにかく、うん、でまあそういう感じだったんですけど今とにかく今回のその実験によると、
うん、
2人が戦うとほぼノコギリが圧勝すると、
うん、
あいつほぼはもうその頭の形もさ、
うん、
もうシンプルで、
うん、
もう言ったらさガンダムと、
うん、
量産型が戦ってるような感じ。
ガンダムとジムですね、
うん、
でもジムの方が数多いからみたいな話なのかな
でジムの方がなんか小回り効くっていう感じ、
うんうん、まああまりついてないからねいいの
なそうそう なんか結局のところもう特化してるんですよ、
うん、
すごく
戦うために
そのノコギリが、
うん、
ノコギリが特化してるから
構想が弱いとかそうなんじゃないですか一旦銃弾を浴びたらダメみたいなゼロ戦的な
あ走行薄いとか
走行薄い
あそういう意味で言うとそのやっぱり
三山の方がなんか
三山の方が走行厚そうな気がするよね、
うん、
ただまあこれがその上手投げしか使えない三山が結局のところ、
うん、
実際そのこの人がね、
うん、
その京都のその雑草というかねそういう雑木林に入ってみると、
うん、
ほとんどの場合ノコギリに三山が追い出されると、
うん、
だからこの人が定点観測してるところは、
うん、
三山が、
うん、
もう昔はやっぱ三山の方が多かったんですって、
うん、
1.5 倍ぐらい、
うん、ノ
コギリの方が珍しかったんですけど今はもう半分ぐらいになったとほんでもう十何年ここ数年は三山がほとんどいなくなったと、
うん、
もう完全にノコギリの
まあ独断状になっちゃった
独断状になっちゃった
でもやっぱりそれって環境に適応できたから三山はノコギリの方が、
うん
まあよくて、もう環境適応できない三山は滅びる運命じゃないんですか？
そうやねんな。それはだから、例えば、2チャンネルのね、クワガタスレッドとか。
やっぱあるんだ、そういうの。
あるある。
うん。
で、特に場所場所でスレッドもあるんですよ。大阪のクワガタ愛好家集まれとか、そういうのもいろいろあるんですけど、うんうん、やっぱ、なんかね、何年か前からこう、見なくなったと。
三山を。
三山を、
うん。
だんだん少なくなってきたよね。ほんで、まあ、それより前にはさ、セミスレッドでさ、
うん、
やっぱりそのセミでも同じことがあったじゃん、
ね、
俺ら、
うん、
俺ら小さい頃はアボラゼミとニーニーゼミばっかりで、
うん、
クマゼミ捕まえたら、
うん、
ちょっとプレミアム感
あったあそうですね
それがもう何年か前から大阪ではもうそれの木にもう山ほどクマゼミついてて、
うん、
アボラゼミがほぼ絶滅的な、
うん、
もうニーニーゼミなんか見ないよっていう
なんなんでしょうねやっぱ環境に適応しやすかったんですかね
環境に適応っていうのと、
うん、
大阪が暑くなってる、
うん
まあ、もちろん全国的に三山が少なくなってきてるっていうのもあるんですけど、
うん、
なんかねもう難しいんですよ三山ってすごい難しいんですよだからノコギリはもともとあったかいとこ出身なんで、
うん、
大阪が暑くなったらまあいいんですけど、
うん、
三山は涼しいのが好きなんですよ、
うん、
夏の虫のくせになんか25度以上になったら死ぬみたいなね
へえー
だからその普通の平地にはいなくて、
うん、
その能勢の方とか美濃の上の方にしかいないっていうのがあったんですけど、うん、多分能勢の上の方も暑いんかな今は
そうなんでしょうね、
うん、でしかも戦うと負けるっていうね、
うん、
すごいねあんないかつい頭してて、
うん、
見た目ももう本当にすごい素晴らしい工芸品みたいなね、
うん、
人間工房が作ったみたいな工芸品やけど戦ってみるとなんかもう白い美少女みたいなね、
うん、
弱いっていういやでもこれはちょっとね俺はなんかこのノコギリ実はノコギリそんな好きじゃないんですよ、
うん、
俺は三山が大好きなんで、
うん、
でまあ長野に来たらおそらく長野って涼しいから、
うん、
三山いっぱいいると思ったんですけど、
うん、
涼しすぎていないんですよ
加減があるんですよ夏の虫だから
そうそうそうだからここら辺はあまりにも標高高くてその温度が低いんで、
うん、
カブトムシしかいないんですよ、
うん、
だからクワガタでこの辺でどこに取りに行ったらいるかなって言ったら山梨っていうもんみんな
あ
山梨は山梨で大桑形の名産地なんで、
うん、
この前ラジオ撮ったとこね中田秀の出身地
宮崎方ね
あそこはもう大桑形の出身地、うん、だから俺中学の頃からもう大人になって、
うん、
電車乗れるようになったらあそこ行こうと大桑形を取りに行こうとずっと思ってたからまさかそこでラジオ撮ると思ってなかったから、
うん、
もうずっと大桑形は大阪と長崎とその長崎の 三大産地、うん、絶対行くって決めてたもん。いやでもね、深山がいなくなってきたっていうのはちょっとショックでね、うん、今度大阪帰ったらあのちょっと箕面に行こうって今年の夏思ってたんですけど、うん、結局行く機会がなかったんで、うん、あの箕面に行けてないんですけど、もしかしたら箕面で今深山クワガタを取ることができないのかもしれないね、
うん、難しいですよね。でもこれやったらすぐね環境汚染だとか環境の変化だって言われるんですけど、うん、仕方がないっちゃ仕方がないですよね。
そうなんですよね、うんうん、
だって温度帯が変わっちゃうと環境云々っていう話もないわけでしょ。
そうそうそうそうそう。そもそもね、今ゲリラ豪雨って毎年今年もすごい雨バンバン降ってたけど、うん、あれも考えてみたらスコールやもんね。
うん、だからもっと亜熱帯になってるってことですから。亜熱帯にな
ってるってこと
だよ。だからそれはひょっとしたら今まで例えば箕面では、うん、深山とねノコギリクワガタの戦いがあったのかもしれない。若干
若干ね
あったかのかもしれないけど、うん、やっぱり適温で過ごしてる深山の方が、うん、体が動いたんじゃないですか、多分。
まあ、ホーム状態だったんでしょうね。
ホーム、で、ホームアンドアウェイってことでしょ。
そうそうそう。まあ、それもあると思う。う
ん、だ今もう、深山のホームなんてないってことなんですよね。
うん、
ずっとアウェイで。
アウェイでね。
エレベーターに乗れないところに、宿舎があったりね。
うん、そうそうそうそうそうそう。うん、そういうこと。なんか、うん、水飲んだら腹痛になったりとかね。
う
ん、
そうそう。リンゴに、毒注射入れされてるとか。
それはまた別のボクシングとしてやる。でもまあ、実際のところで、じゃあ、うち来いよ、長野来たら涼しいよって言うけど、いや、そっちは寒すぎんねんっていう、なんかすぐ、わがままな感じで。しかもあれじゃん、みんなね、
うん、
今年は、例えば、サンマが不良、こう、暖かい海流がこっちに近づいてないから、うん、それ大変だ、温暖化だって、テレビで言うけど、うん、テレビでさ、アゴラゼミとかさ、うん、ミヤマクワガタの心配なんかしてくれへんやん。
まあね、直接関係ないです。
あるよ、あるよ。すごいあるんですよ。虫って一番最初敏感だから、うん、その温暖化とかにすごい敏感じゃん。なんかあるんだけど、その、ミヤマクワガタが減ってますっていうのニュースで見たことないから、
ね。ないですね。
うん。
その虫愛好家しかいないですからね、そんなんで。
まあね、その虫愛好家の中でも、うん、甲虫類専門にしてるやつ
しか。狭い狭い話ですよ。
狭いのかな。でもすごい虫ブームは来たじゃないですか、まあ、虫キングのおかげっていうのもあるけど、いや
虫キング的にはミヤマクワガタのその辺の哀愁みたいなことは全然言われてないんですか。
虫キングの中でミヤマクワガタってそれほど重要人物じゃなかった。
あ、じゃないの。やっぱカブトムシなんだ。
カブトムシと、いや、虫キングはカブトムシだからね、うん、それとヘラクレスとかじゃないですか、うん、だから結局虫キングっていうのは、うん、外国勢と戦うカブトムシっていう。
ああ、日本頑張れみたいな。
そうそう、位置づけじゃん。
それ、力道山的な話。
そうそうそう。だから、猪木がアンドレと戦う、う
ん、あ、
新日本プロレスをそのまま虫に持ってきた感じやん。
そうなの？
だって、悪のね、クワガタたちを操ってるのは、うん、なんていうかな、若松みたいなやつやね。
若松？
うん、知らん、若松って。
あれでしょ、なんか
ストロングマシンを操ってた人。
ああ、
うん。ああいう感じで、行け一号みたいな。まんまそれや
で。でも日本人でしょ、ヒゲ生やした。
あれ日本人かな、
うん。じゃないの。
あれ日本人なの。
別にミスター X みたいなんじゃないわけでしょ。
いや、そう言われると、自信がない。
めっちゃなんかそこら辺のおっさんでしたよ、虫キングの、黒幕って。
ああ、確かに、確かにそうですね。
うん。
うん、おっさんでしたね。
うん。う
ん、いやでもまあまあ俺がだいぶ大人になってからかな、能勢にフジコンができてね。
うん、フジコンって何なんですか。
まあクワガタの専門店みたいなとこかな。そこに行くと、だからその大クワガタを例えば養殖させる道具とか瓶とか、うん、それかもちろん生態とか幼虫とかいろんなもうクワガタとか、まあカブトムシも売ってるけど、うん、例えば木とかね、そういうのがもう全部揃う店が能勢にあったんですよ。
うん、
まあ、結局だからそういうとこがいっぱい出てきて、そのオオクワガタが誰でももう産んで育てられる状態になったんで、オオクワガタバブルっていうのがこう一気にもう下がっちゃったけど、もう一時期のオオクワガタバブルってあれやもんね、例えば80ミリ夢の80ミリオーバーとかそういうのみんな燃えて作ってる時代って確か最高1000万の値段ついたもんね、
オオクワガタ。
ついにオオクワガタの値段が1000万超えたって大騒ぎになったもん、
うん、
その時はワイドショーでも取り上げられてたからね。、うん、
バカですよこいつらみたいなね。
そうそう、だから俺の知ってる知り合いはちっちゃいプラスチックケースの中に1匹ずつとオオクワガタの養殖を入れて、うん、それで養殖して、ほんでまあ例えば1匹何万円かで売って年収1000万ぐらいになってたもん、オオクワガタだけで。まあそれ3年ぐらいしか続かへんかったけど、うん、だってあれでしょ、勝見さゆりのあいつも大クワガタで一回当てようとして、でバルさん耐えて全部死んでもうたっていう。と ことがあったけど、いやでもね、こっちに来てまたちょっとね、俺今虫ブームが自分の中に来てるの、
うん、
長野ってやっぱり周り自然しかないから、
うん、
でこの近くにやっぱりねそういうスポットがあるんですよ。
ああ、クワガタの、
クワガタとかカブトムシのすごいスポットがあって、そこに来たら、うん、ブログとかで見たら、
うん、
星が降るようなカブトムシが降ってくると。
ああそうですね、
うん、だから一晩そこにいれば、
うん、
もう
ポタッポタッって
もうポタポタ飛んでくる、その街灯にね、うん、すごい大きい街灯があって周り真っ暗だから、うん、そこにカブトムシがバンバン飛んできて、もう最後にはその網の中に自分からウォンゴールしてくるやつとかもうそんな状態だと、
うん、
もうそんなその捕まえるじゃないに、もう拾うの大変でもういらないよ、
うん、
もう来んなよっていう状態になるよって、
うん、
で地元の人もそう言ってたから、もう楽しみに今年の夏そこで5回ぐらい行ったんやけど、うん、1匹もいなかった。
何なんですかそれ。
今年本当に寒いらしい本当寒いの今年。
まあだからこれなんか環境が関係ないと言うけど、やっぱりもう気候が変わってきてるから、
うん、
だからもう環境破壊云々じゃないんですよね。
そうなんですよね。
もっと大きい話ですよね。
うん、いやだからよく温暖化とかで、まあ、さっきのその雨の話でね、うん、スコールみたいなもんだ、
うん、
熱帯地方になってるんだって思うけど、うん、でも今年の夏は冷夏でしたからね、
うん、
まあ雨降りすぎてやけど、いやなんかね、その小さい頃のミヤマクワガタがいなくなるっていう話を聞いた時にちょっとだけ切なくなったもん、
うん
うん、いやいなくなったんだ。逆にこれゴキブリが例えばね、
うん、
カマドウマとの勢力図に負けて、
うん、
ゴキブリがいなくなって、
うん、
って話やん。
でもカマドウマ出てこられた方が僕怖いですけどね。
やつ怖いよね、
うん、なんかゴキブリの方がなんか
まだ、
うん、
まだちょっと薄べったく
みたいな
2次元で生きてるけど、カマドウマあいつらどう見ても 2.5 次元やもんね、あれ縦に長いからあいつ、
うん、いやーなんかそうなったらゴキブリ頑張れって多分
ってなるでしょ、
うん、
小さい頃からちょっと
嫌だったけど、でも
別に俺らとなんか、うん、
別にすごい敵対してるわけじゃなくて、
うん、
義務を仕方なく彼らはやってたから、
そうそうそう、
デスラーみたいなもんでしょ、ガミラステージみたいなもんでしょ、
うん、途中で顔の色変わっちゃったけどね、
うん、
でもカマドマになんかされたわけじゃない
けど、
カマドマになんかされたわけじゃないけど、やつのそのなんかね、まあよく見ればミヤマクワガタよりももっと工芸品っぽいかもわかんないよ
よく見ればね、
よく見ればね。でも俺かまどうもあかんわ、
うん、
昔田舎のトイレにいつもいたもん、
うん、
和式に座った瞬間にかまどうまがその便器の裏側にいるのを見た時と、
うん、
それから見上げた時に天井に手のひらサイズの蜘蛛がこういた時のあの恐怖がやっぱり和式トイレが未だにダメな理由や田舎の和式トイレはダメだと何してたあの時かまどうまってトイレで。
何なんすよ、なんか食べてたんですかね。
食べてる割には、
うん、
俺らの見える範囲にいるじゃん、
うん、
だからかまどうまがあそこにいる理由がよく分かんない、
うん、
まあもちろんなんかあるんでしょうけどね、なんかアルコールを舐めてるとかさ、
うん、
なんかあるんでしょうけど、いやでもかまどうまは嫌いだったな、
うん、
あれ何なんでしょうね、その虫、その裏返したらみんな一緒じゃん、
うん、
ゴキブリもクワガタも
節足動物って言われるやつだね、
みんな一緒なのに、うん、ほんで俺髪切りもあかんねん、
あの
長い触覚が俺ちょっと苦手で、うん、だからたまにものすごくでかい髪切り虫おるでしょ、
うん、
田舎に行くと。だから俺髪切り虫も全くダメで、
うん、
ほんで玉虫も俺ダメなんですよ、あの綺麗な玉虫もダメで、もちろんカメムシもダメなんですけど、うん、クワガタだけなんです俺触れるのが。
何なんですかそれ、限定的な。
虫やとしたら俺はダメな方なんですよ、
うん、
何にでも興味があって何でも捕まえられるってタイプではないんです
よ。かまどうまも可愛いよ、
かまどうまはあかんやろじゃあスズムシは OK なんかって言ったらスズムシは OK やねんな、これ
OK やからんな、
うん、
うん、まあでも本当にね、環境破壊云々っていうふうにこれすぐ言っちゃいがちなんですけど、なんかそれ以前の話のような気が、
そうだよ ね、
うん、
だから、まあ、まあとにかく今できることはまあ、ゴミを分別することと、
うん、
パソコンは昼間モバイル運用することと、
うん、
車にあんまり乗らないで自転車通勤することぐらいしか俺はミヤマクワガタにしてあげられることは少ないんですけど、うん、まあ俺は別にね、サンマが食えなくなっても特に何のあれもないんだけど、
うん、
ミヤマクワガタがいなくなるのはちょっとそんな世界は俺には耐えられないからいやいや、もう一回俺ちょっとミヤマクワガタを今度はその買って、
はい、
このちょっとまあその子供を産まして、
うん、繁殖できないかな、
繁殖ね、真面目それを放虫しようとか言ってるわけじゃないですよ、
うん、
放虫はダメですよ、
うん
うん、ね、たまに今のおそらく今のね、大クワガタあちこちで取れるようになってるのは放虫の結果だと思うんですよ、
うん、
だから 野瀬さんの大クワガタを自分で繁殖させて、うん、日本中どっかで放鳥させたりとかするから、それがどんどんどんどんハイブリッド化していって、本当に準決勝の野瀬さんの大クワガタとかほんまにいるのかって話だからね、もう。
うん、
だからそういうのはダメだと思うし、あの外国産の平田クワガタが入ってきて、おそらく日本の平田クワガタとその混ぜ合わされて、まあ、平田クワガタが捕まっても、それがもともと本当の日本種の平田クワガタかどうかも分かんない。
いや、それ言い出したら、あれあるじゃないですか、カキの養殖のね、
はいはいはい、
南三陸のカキが、うん、どっかな、どっかの、スペインかどっかの津波の被害か何かで、うん、カキがなくなって南三陸のカキを養殖で持って行ったりとか、うん、でまた逆にそこからまたもらったりしてるじゃないですか、種を、
うん、
それもむしろどっちがオリジナルかよくわからないみたいな。
カキに関してはそうやね、
カキの種類も本当あるわけでしょ、
多分おそらくその南三陸種とか、
うん、
そのあもう遺伝子を調べていけば
スペイン種とか、
うん、どっかでちょっとは違うんでしょうけど、うん、特に気にしてないですね。
気にしてないんですかね。
気にしてないね、
うん、
だから一時期ね、その綺麗な川にオオサンショウがおるって言われて、うんうんうん、ほんで、まあ、その探偵ナイトスクールでこんなところにもオオサンショウがみたいなネタをたまにやるじゃないですか、うんうん、ほんで京都で鴨川が、まあ、ちょっと水が、ねうん、増水した時に鴨川に
ましたね、
オオサンショウが
オオサンショウが歩いていたって言われましたね。
しかもそれをまあ、ジャックシと間違ってなんかちょっと炎上してみたりとかする話ですけど、でもなんかあれをその遺伝子的に調べていくと、
うん、
ほぼいないらしいよ今日本酒。
日本酒はいない、
あれ全部中国産らしいで。だから結局のところオオサンショウが欲しいけど天然記念物だから、うん、結局中国の方からこうペット愛好家、うん、サンショウ愛好家が持ってきて、
うん、
でそこから逃げ出したのかな分からんけど、かなりの京都のその水系、
うん、
あのいろんなところのオオサンショウを調べると、
うん、
中国のやつやと、これ
うーん
日本のやつじゃないと。だから俺ら的に見たら中国産も日本酒も一緒だけど、
うん、
やっぱノコギリクワガタみたいなもんなんやろな、うん、強いんやろね、
うん、
日本のやつってなんかいろんなところで、まあ、昆虫にしろ植物にしろ何にしろ日本のやつって弱いやん、
うん、
必ず外から来たやつが駆逐していくから、うん、オオサンショウも今ほぼ中国産で全部だからその、うん、オオサンショウや天然記念物やと言ってるけど天然記念物ちゃうねんなあれ。
厳密に言うと
厳密に言うと中国のやつなんで、
うん、
普通にいますよっていう
書いてないですかね、メイドイン
チャイナって。そうそうそうそう、メイドインチャイナとか書いてないからね、うん、分かんないけど、だから増えてるよって言われても実は全然増えてないっていうね、
うん、
オオサンショウに関しても。まあ俺オオサンショウブームは小学校4年ぐらいの時に一回来たのよ。オオサンショウが好きでオオサンショウばっかりこう買いたいと思った時期があって、オオサンショウをいっぱい調べてた時期があったんだけど、うん、いやーでもオオサンショウもねそんな風になって割るから、まあ、おそらくクワガタかって放置しまくって、今本来の準決勝のクワガタがどんだけ取れるかって話じゃない
か、うん、なんかそれは無理なんでしょう。
無理なんでしょうね、うん、
も
う
だってもうそれはもう交通機関が発達してしまった高の時代ではもう避けられないことなんでしょうね。
うん、そうですね、うん、だからもしかすると、
うん、
デング熱で今ねその蚊が通ったらこうたりというけど、うん、あの蚊かってもしかしたら日本の蚊はもともと日本におった蚊は、
うん、
いや俺らそんなんせえへんよ、
できてないできてない
せえへんしないしない、あのなんか飛行機とか、
うん、
あの輸入物についてきた蚊が、
うん、
デング熱持っててそれが勢力伸ばしてるかもわかんないからね、
まあ対応できるやつができてきちゃったってことかもしれない。
そうそうそう、ね、結局いつの間にか昔のあのセアカゴケグモみたいにね、うん、もうあの話題にもなれへんけど普通にいますよっていう感じなのかもわかんないけどね、
うん、まあ、気候は刻々と変わってるっていうことがよくわかる出来事なのかもしれないですね。
そうですね、まあ三山頑張れって、
ビジネスをね、
はい、
成功するためには、
うん、
いろんなことをしないとダメだと思うんですよ。
もちろんね、
うん、でも中国にはまだそういうチャンスがどうもあるらしくて、
いやーまああるまだ
あるらしいんですよ。
まあそれは小さい隙間産業はあると思うけど、
うん、
もうなんか、うん、なんかアリババが上場したんでちょっと
あのね、中国の大学の子がね、
うん、
大学生が、
うん、
女性用生理ナプキンを使ってあるビジネスを始めたんですよ。わかります？
全然わかんない。
あのね、日本の生理用品ってすごい中国で人気あるって聞くじゃないですか。
もちろんね、それはもう世界中、
まあ、それとはまあ関係ないんですけど、うん、どうも女性用の生理用のナプキンが、
うん、
足草の防止になるということを発見したみたいで。わかります？多い方安心なわけは、
うん、
多い日の湿、まあ、水分とか湿気を取るわけですよ、うん、吸着するわけですよ。
まあ、あれ、匂い消しにもなってるのかな。
だから要はドライな状態にしておけば、うん、菌は繁殖しないだろうということで、
うん
うん、で男の子は生理、それは分かった上で生理用ナプキン買うんだけど、男の子はやっぱり生理の前にもじもじするわけですよ。
あ、さすがね、中国の男の子は買えないんだ、まだ、
うん、まだ買えないみたいな、
はいはいはいはい、
僕らは買えますよ。いやー、ちょっと
彼女言ったもんね、俺買われへん、俺買われへんよ。
買えませんか？
買われへんよ。だってすごい種類いっぱいあるんやで、オナホールより。
うん、いや、オナホールより少ないよ。
いや、そんなことないわ。ある。
ソフィーって。
ソフィーだけちゃうやん。
いろいろあるじゃないですか。
いろいろあるよ。
パッケージの写真パシャッと撮っといてもらって、これ買ってきてって、ここにあるから。
あ、まあ、その、あの、指名されたらね。
うん、指名買いですよ。
あ、もちろんそうだね。
うん、買いますよ、全然。で、うん、そこに目をつけた彼がいて。
あ、これは何かに使えるぞと。
うん。この生理用ナプキンが。
うん。
で、それを、要は男のもじもじしてるから、転売してやろうと。
うん。
買い占めて。
うん。
で、その彼が賢かったのは、
うん、
その生理用ナプキンにサイズがあるじゃないですか、
うん、あるある。
この夜用とか、これは 26.5 のサイズに合うよとかっていう対応表を作って売ってあげる、
うん、
すごい親切な。
まあね、確かに、うん、え、それでめっちゃ儲かってるわけですか？
めっちゃ儲かってるわけじゃないけど、ビジネスとしては成立したと。まあ多分それがあのユニチャームとかその辺が、
うん、
そうか、これかと、中敷きだと。まあ小林製薬あたりが作ってもいいんですよね。
はいはいはいはい、
生理その前にとか、
売れへんやろ、
足草その前にとか、
売れへんやろ、だから
いやいやいや、そういうね、
うん、
消臭効果があるナプキンが使えるよっていう話です。
まあでも一時期なんかあったよね、すごいいい匂いがするナプキン、確かあったあったあった、あれナプキンやったかな、何やったかな、
うん、
とにかくまあその本物の女子高生の匂いがするっていうんで、
それは上空物質でしょ。
いや違う、だからね、だからやっぱ匂いもすごい今気使ってあるじゃないですか、うん、だからそのナプキンやったと思うんですけど、それをなんかその匂いが本当に女子高生の匂いがするっていうんで、
うん、
結構そういうね、
愛好家の中では
愛好家っていうか、その2チャンネル的な感じの人たちとかが、
女子高生の匂いって分かります？
そう、分かんない。
だって僕女子高生と付き合ったことがないから、
で女子高生かどうか分かんない。
いくら時計巻き戻しても女子高生と2人で一緒に下校して自転車の後ろに乗っけることできないじゃないですか、僕ら。
何回タイムリープしてもそうやろうね。
無理っすよね。うん、絶対やってみたいんですけど。
100回ぐらいやったとしてもないわ。
無理？
無理やわ、
うん。今やったら僕できそうな気するんですけど。
今やったらどうやってすんの？
いや、今のこの女性の体制がある状態で、
うん、
知識量とか社会経験がある状態で高校生になって、やれば、
うん、
多分僕、大和川の城に彼女を乗せて、うん、自転車で一緒に帰れると思う。
無理
なんすか。
もともとスペックがないもん。
あ、そこ、
うん、いやだから今の状態でまた知識もあって、うん、なんか知らんけど財布の中に金も入ってるよっていう状態で高校生になってで今の時代だったらね、
うん、
今の時代だったらもしかしたらありかも分かんないよ。でも俺の時代はそもそも冒頭にそういうチャンスはない時代だもん。それ無理ですよ。
あ、無理か。
うん。違うね。そうじゃない。女の子の匂い、これ女の子、本物の女の子が匂いがするぞって一時期なんか話題になりませんでした。
それは聞いたことないな。
ほんで男の子がみんなそれ買いに走るみたいな。
へ
ぇー。ほんで、確かにそうだーって。
あれでしょ、バン16かなんか、バン84かなんかの匂いじゃないですか。
よくわかんないけどね。
俺もそうそう。バン84やったら確かになんか、なんか部活終わりの女の子の匂いかもみたいな。
そもそも部活終わりの女の子の匂いも女子高生の匂いも書いたことないから分かれへんけども、多分こうだろうっていう感じだと思うんですけど、うんうん、そんな感じで、なんかすごい流行ってたやつあったよね。男の間でね。
俗物って言われて。
俗物的な感じで、うん。でもその時は男はみんな、本当だっていう、ネットで言ってるやつはみんな買ったんやろ。
買った、いや、買うか、
ちゃんとその、なんか薬なんとかとかアメリカンドラッグ行って。
うん。
やっぱり買うんだったら、もう国民よりもアメリカンドラッグの方がおしゃれやん。
うん。
なんとなく。で、そういうところで買ったんじゃないですか。俺も一瞬ちょっと思ったもん。
う
ん。いや、別に興味ないよ。興味ないけど、でも、本物の匂いがするって言われたら、
買いますよね。
ちょっともう買うでしょ、うん、まあでもあなたあれじゃん、奥さんに、
うん、
あの背中曲がってるって言われてたじゃん。じゃあ、あの足が臭いって言われてたじゃん。
足臭い言われてましたよ。
言われてたじゃん、うん、では使ってみればいいじゃん。
奥さんのナプキン、いや僕は美容板クリームを塗って、うん、万事解決ですよ。
いやいやいや、あのまずそのえナプキンでもいけるんだ、
うん、じゃあお前ナプキン貸してくれよと。
でそれをどういう風に使うの。
いやいや中敷きに使うんでしょ。
でもナプキンってさ、
うん、
俺らは見たことないよ、
うん、
本物ほとんど見たことないけど、
うん、
中敷きに使えるような形状じゃなかったでしょ、う
ん、多い日やったらいいんじゃないですか。
え、形状が変わるの。
長細いんじゃない、長いんじゃないですか。多い日やったら。
多い日のやつは横にでかいじゃないの。
横にも漏れないように。
それ靴の中敷きに入れて歩いたことがないから分かんないですけど、
一遍やってほしいんですけど、多分すごく疲れると思う。
そりゃそうでしょ、人前であの、うん、脱がわれへんやん、
うん、
その時にたまたま忘れてたけど、あ、しまった、今日乾燥警戒やん、
うん、
いろはにホケと行かなくっちゃ。
もうね、
うん、
変態扱いです。
そう。ほんで、脱いで、うん、でしかもみんなに分からないように、一番先に行って、最初にこう、下駄箱に入れるじゃん。うん、ほんで、わ、これ見つかったら俺も会社クビやわ、みたいな感じになって、うん、で、帰るときに、あの、会社でちょっと気になってる女の子が、平成さん、はい、出しときますね。って、靴に指を入れて出そうとした瞬間に、靴の中にナプキンが揃ってるんですよ、両方。うん、
知ってるこれ、最先端やねんで。
いやいやいやいやいや。あかんやろ、それ。どう考えたって。そのいくら足の臭いのが嫌だと言えども、
うん、
それができます？
無理ですね。ならば足臭いままで僕はいいと思います。
でしょ、
うん、
もしくは改造するでしょ。
そうです。そこにまたビジネスチャンスがあるかもしれないです。
でそもそもそういうのって売ってない。
でもなんかそういうのは中敷きのやつだけで、
うん、
なんか常駐するやつじゃないですか確か、
うんうん
うん、だからあんま良くないのかな。使い捨てで新しく清潔にやりたい、
はいはいは
い。まあ、多分
そもそもこれナプキンの値段が分かんないから、
不経済だと思いますね。ナプキンの
1枚あたりいくらなの今。
どれくらいなんでしょうね。
いやあなた買ってるって言ったじゃん。
いや買ってるけど単価をよく覚えてないですから。いや僕買ってないです。1回ぐらい買いに行かされたことありますけど。
あるんだ、
スーパーで、
うん、
とか、
うん、
恥ずかしいけど。
いや俺1回もないわ。
ない
ないない、うん、それはないな、
うん、
いやあのついて行ったことありますよ、
うん、
あのちょっと買ってくるとかって。でもその時にわざわざそのナプキンコーナーに行ってこれに合うんちゃうとかそんな話にならないから。
これお前の形状にフィットする
そうそうそういうのならないし、
うん、
俺だってだいぶ大人になってからですよ。あれの使い方分かった。え知ってる、あれの使い方。
ピリピザでしょ。
えあれは下着の方に貼るんですよ、
うん、
知ってた、
うん、
俺ずっと、
うん、直接
こう体に貼ると思ってた。
ペタッとね、
前張りみたいに、
うん、
うん、ほんであれ剥がすとき痛ないんかなとかずっと大人になってもずっと思ってたもん。
まあタンポンの使い方はどこまでの入れるのかっていうのよく分かんないですけどね。
まあそれはね、
うん、
それはまあ分かんないけど、まあいやだから俺ナプキンの使い方を知ったとき、
うん、
ちょっとショック受けたも
ん。えこうだったんだって。
俺の尻の拭き方間違ってたみたいな感じ。
それは衝撃ですよ。
そうそうそうそう。でも誰も教えてくれんし、人のも見れないから、
うん、
どうなってんのか分かんないし、みんなそれぞれ、あの、自己流のトイレの仕方があるわけ、
うん、ありますよ。ひょっとしたら僕、とんでもない格好でうんこしてるかもしれないです。
そうやねんな。いや、だって俺のトイレでもいたもん。え、ズボンっていうのは片方だけ脱いで肩の上に置いとくんでしょっていう、やつがいたからね。わかる？その、今は洋式やから、ほぼ全員が一緒のやり方でしょ。でも和式の頃って、あの、
どういうこと？片方だけ脱いで、
片方を脱いで、
片方はちゃんと下げつつ、
ままで、もう片方がすごい邪魔だあるじゃん。
それを
肩の上に、いらせな感じで、ズボンを肩の上に乗せて、ほんで、うんこして、拭いて、
うん、
ほんでまたズボン履くでしょって、ほんまに、でしょって、みんなもそうでしょみたいな顔で言われたもん。
うん、
で、それはちゃうやろって言って、それおかしいやん。おかしくないって言ったら、いや、でも、そんなん分かれへんしって言って、ほんなら隣のやつが、うん、それおかしいやろ、ズボンは全部脱ぐやろって言い始めて。
そういう、全脱ぎ派もいますから、
ね。そう、もちろん全部脱ぎ派、綺麗に持って、ほんでその脱いだやつって地面に置いたら、もちろん汚いでしょ。うん、
首に巻く
やつ。そうそう。肩の上に、いらせない感じで、こう、お前どこの混浴ぼれやねんっていう感じで。いやー、まあみんな、ほんで、前から歯と後ろ腹とか。
まあ、手拭くのもね。
あるし、
あります、あります。
まあ、そもそも俺らみたいなデブは後ろから届きませんって話ですね。だから分かる本当にそのナプキンっていうのはパンティーにこんな風に装着するんだ。
うん、
いや別にそのねリア充みたいなそのお前実際見たから分かるんだろうみたいな話ですけど、いやもうショック受けたもん、
うん、
こうかって なんかだからそのテープがどっち側についてるかすら知らなかった。
あテープいまいちよく分かんないですね。確かに、ね、
そう、
うん、
でそれをどうつけたらどうなるのかとか、うん、っていうかこんなもの毎月1週間も貼らなきゃいけないのか。
女性は大変ですよ本当そういう意味では。
ですよね、
うん、
だからもう いやもうその中学とかぐらいの時にね、うん、なんかどっちかって言うと、いやありゃみたいな感じですやん、うん、男の子なんか、
うん、お前生理やから怒ってんやろ、
そんな言ったことないって
、いやあいつ絶対生理やって機嫌悪いもん
って、まあね、
知ってること言ってましたよね、
本当バカですよ男って、うん、本当バカやと思うわ、
うん、うんまあ、だからそんなバカだからこそ生理用品を中敷きにしてみるっていう発想も生まれるのかもしれないですけど、まあ、でも本当中国でこういう彼が出てくるっていうことはユニチャームとか、あこれでいいんであれば我が社の技術を使ってインソールを作りますっていうかもしれないですよ、
うんうんまあ、確かにね、そのどうしてもそう何か手に入らないような極限の状態になった時に、うん、あれが大活躍したって話はすごくよく聞くからね、
なんすかその土のを積むときに土のを足りないみたいな、じゃあ吸収できる
ナプキン置いといたら、
ナプキンでこの土のの隙間を埋めようみたいな、埋めたら
水が止まった、いや違う、うん、
その話じゃなく
そんで、いや今一瞬いけるかもって思っていや例えば怪我したところに、うん、
止血
みたいな感じで貼ったりとか、うん、なんかそういう結構あれが
すごいライフハックですよね、
すごい役に立つっていうのを聞いたことがある、うん、
まあ、まるであのエイリアン4でシガニー・ウィーバーがガムテープでこうぐりぐり巻きにするのと同じように、
うん、そうそうそうそうそうそう
あーって言いながらナプキン使って何か、
う
ん、
そうそうそうそう、
トンチを利かしたアイデアでね、
だから中敷きって言うほどのアイデアじゃないような気がするんですよ、うん、
もっとあると、うん、ナプキンには無限の可能性が、
ナプキンには無限の可能性があると思うんですよ、うん、だってね、あれのその吸水力っていうのすごいんでしょ、まあ、
すごいんですよね、
うん、
いやでもアポロ13の時もなんかあるかもしれないですよ、トム・ハンクスが公営指で月を地球をこうやって測るみたいな感じのシーンあるじゃないですか、
はいはいはい、
であの時で例えばなんかどっかから空気が漏れたっていう時にナプキンピタッみたいな
まあそうだね、
そういうすごいトンチの効いた、
多分なんかすごいだから世界一って言われる品質なんだから、おそらくあそこにはもうあの俺らが想像もつかない技術がたくさん
あるんですよ、軍事技術に転用できるかもしれないですよ、本当に
できるでしょ、
うん、十分、
うん、あれあのナプキン一つで2リットル吸い込めるっていうような勢いでしょ、今どっちかいうと
そんな吸い込めんのかな、
いやだって
どんだけ
見てたらもう
どんだけ多い日なんですか、
もうだからもうテレビで見てたらすげえなーっていう
でもコップ一杯ぐらいじゃないですか、
でもね、
うん、
コップ一杯の液体が出るの、
うん、まあまあまああくまで出ないと思いますけど、
それもよくわかんないよね、うん、それもよくわかんない、
いや女の人も多分わかってないと思いますよ、
でしょうね、
うん、
それも多分見たらスプラッタになって俺多分気絶すると思うわ、
うん、
見ん方がいいよってよく言われた
の、うんうん、
でも女の人はそれを毎月やってるのがすげえなって思うけど、いやナムキンにはまだまだ可能性があると
思う、無能の絵の可能性だから、ユニチャームとかピアノ G の株を買っといた方がいいのかなと、
うん、そうだね、なんかこれ転用すればね、
うん、
大体でもほんま生理用品の CM もね、あのゴールデンタイムに流すのやめてほしいわ、
そう未だにやってますよね、
いやだからもう切磋なくあらゆる時間にやるやろ、
なんであの生理用品はあのボインちゃんじゃないとダメなんですか、里入りとかあの朝ドラの子も出てますよね、
うん、いやでもそれでないとダメなんでしょう、だから森三中が出てきたことほぼないし、だって昔鶴瓶が出てきた時にちょっとみんなちょっとパニックになってたからね、
え鶴瓶出たことありましたっけ、
いや鶴瓶が別にね、
うん、
あのピタッと
した、おいマジやね
いやいやだからピタッとしたパンツを履いて、
うん、
あの机あの椅子から立ち上がって鶴瓶のお尻を見せるとかそんなんじゃないよ、
うん、
あ鶴瓶が月のかぶり物かぶって今月もやってきたでってお月様みたい
な、あそっちの方ね、
そっちの方ね、そんなお前鶴瓶のピタッとしたパンツとか見たらないやろ、
おいも安心やで、
あと軽やかに歩いてみたりとかね、
うん
なんかもう諦めないみたいな、そんなんじゃない、そんなんじゃない、そうじゃない、お月様として出てきたから
、ね、あなるほどなるほど、
いやでもそれでもなんかちょっと賛否両論あったもん、
うん、
だってその生理用品やん、
うん、
子供になんて言うねみたいな、
そうですね、
感じ、
うん、
ましてや今その7時8時でもさ、もうみんな里入りとかがさ、
うん、
あのピタッとしたパンツ履いてお尻見せまくるわけじゃん、
うん、
あいつはオセロの白い方がさ、
うん、
なんかこう薄いオセロの白い方になってさ、
うん、
すごく薄くなったみたいなことになった時に、何が薄くなったんって子供に言われた時に、
うん、
説明しようがないもん、
確かに、
うん、でいや俺もう分かれへんわ、あっちに聞いてみたいな、
うん、
であっちはあっちで向こうに聞いてみたいなたらい回しの、その役所の窓口的なことになるしさ、
うん、
だからその答えっていう答えも用意しといてほしいわ、
顔とかにね、
そうそうそう、
子供に聞かれたらこういうふうに答えてください、
答えてくださいっていう、
真面目に多分説明されそうな気がする、
あ、今やったらね、
女性、大人の女の人にはおむつが必要な時期がちょっとだけあるんだよ、うん、
あ、そんな、このゾウさんのマスクを下半身につけた顔のなんか研究員みたいな人が出てきて全部説明してくれるんだ。
そう、女の人には特有の体が不調になる時期があってね。
あ、じゃあ俺が勝手に子供に気遣ってるだけで、うん、もう子供は、今時の子供は小学4年生ぐらいでそういう教育を受けてるから分かってんのか。
え、生理でしょ経血でしょ
あ、そうなんや。
って言うかもしれないです。
あ、だから、そんなに問題にならないのか。
うん、
あ、俺が勝手にドキマキしてるだけで、うん、そういや子供も聞いてこいもんね。あれ何とか。
まあ、生理用品っていうのに、ぼわっとは分かってましたね。
分かってた、
高学年の頃は。
分かってなかった。
多い日も安心。
そもそもだから、あの、取り付け方が分かったのがつい最近やからさ。だから、分かってなかった。
うん、
まあ、そうなんや。まあ、時のことも分かってんのかな、もしかしたら、もうその生理用品で。だからもう別に流れてて、まあ普通じゃんって言って。
まあまあ、ある程度はね。
うん。だから小学校3年生ぐらいで、あいつ生理やからツンツンしてんだけど、みたいな。
それは言わないと思いますけど。僕もそんな言ったことないですよ。
気持ち、心の中でちょっと思うくらい。
いやいや、その思ってないです。ずっとしんどそうだから、うん、あからさめ僕の会社の先輩は、うん、ああ、衛生くん。生理やからめっちゃしんどいわって堂々と言ってて、もう帰ってくださいこんな言うんやったらはよみたいな。
うちの会社の女の人とかあれへん
いや昔ね、うん、堂々と、うん、もうしんどいからもう帰っていい。
あ、でもたまに言う人いますよね、うん、なんか今日あれやわ、なんかこうなんとかやわって言って、ほんでどうしたの大丈夫ですかって言ったら、まあハイラビアからじゃないけどなみたいな、
うん、
そういうこと平気で言う女の人いますからね。
まあ慣れてきたそうなんでしょうね。で、重い人はもう言った方が周りも、うん、誤解もなくからだから、
まあ、大体分かりますしね、毎月、
うん、
そういう時期が来たらもうほんまにしんどくてお腹痛くて今日は帰りますみたいな感じになったら、
う
ん、
お腹痛いっていうのがね、うん、僕ら運行でお腹痛い、下痢でお腹痛くなること以外のお腹痛いって僕ら男ってそうそうないじゃないですか。
ないないない
ね、
うん、その下半身がズドンと重いとかさ、うん、
ズドンと重いってって、
うん、どんな感じで言ったら、なんかそう、下半身の上に小錦が乗ってるみたいみたいな。
意味わからん。
ガルベスかお前はっていう話じゃん。いや、だからもうわかんないですけどね。
うん。うん、
まあ、とりあえず、ナプキンの使い方で、なんか、いや、そんなんじゃなくて、こんな使い方してるよと。
そうですね。
すごい便利だよ。
ちょっと便利なアイデアグッズみたいな。
そうそうそう。どうしてもその、夜中に熱が出て熱魂とかない時に、うん、あれをなんか水に浸して頭につけると気持ちいいよとか。
なんかそんな。まあ、冷凍庫に入れとけばね。うん。保冷剤になるよみたいな。
そうそうそう。なんかそういう使い方、おそらくネットでもしかしたらあるかもね。
ライフハックとしてね。
そうそうそうそう。そういうのがあったらぜひ教えていただきたい。
そうですね。
うん。
ということで、今日は生理用品について語りました。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。